JOBBB、JOBBB、406回目でございます。日本国は大阪府豊中市千里中央にございます、バンバボラボラブロードキャスト、バンバボラボラ放送局でございます。本日もよろしくお願いいたします。我々、豊中千里中央に住んでおりますバンバ一家が作っております家族放送局でございます。インターネットを通じまして世界中日本中に配信いたしております。今日も頑張っていきたいと思っております。大阪テイストの面白い話を発信いたします。この放送局週1回、インターネットで更新しております。そんなんで、割と長くなります。3時間半、もっと今日はもっと超えるかもわかりませんね。そんなところで、最初からずっと聞いていただける方もよろしい。そしてまた、よし。そしてまた、面白そうなところから聞いていただける方もよしということで、参考にのために、ざっと冒頭に、目次を紹介してみたいと思っております。今日の JOBBB406 の進行でございます。最初に週刊 JOBBB ニュースでございます。第74号ということです。これはこの JOBBB バンバボラボラブロードキャスト局を立ち上げ作っております我々バンバ一族家族の消息でございます。そして2番目がよっちゃんのお料理コーナーです。黒糖もずく揚げという大変面白いちょっと沖縄的な面白いもずく揚げでございます。大変美味しいです。皆さん方の家庭料理の、一つにも取り入れていただきますとありがたいと思っております。そして3番目は大阪疎開道路ボラボラの13回目でございます。いよいよゴール森の宮に到着ということでございまして、これは歩きレポート私がやっておりますバンバフミヤ担当でございます。そして、4番目は世界初ラジオで意思を磨くという、大変ユニークな企画でございまして、富永敦也ラブストーンプロジェクトアットマーク JOBBB ということでございます。富永敦也さんという有名なアーティストの方が、JOBBB の、まあ、このスタジオで、ご本人がやっておりますラブストーンプロジェクトを実演していただけるということでございます。ぜひ、聞いてください。面白いです。そして5番目がリスナーさんからのお便り紹介です。我が JOBBB 局の宝でございます、リスナーの皆さん方の1週間の動きをご紹介申し上げます。ということで以上5項目にわたりまして、これから3時間半、今日は4時間ぐらいになるかもわかりませんが、頑張って、皆さんに放送していきたいと思っております。それじゃあディレクター兼、いろいろ兼用のメカニックも兼用しております次男の、鉄平くんにマイクを渡します。鉄平よろしくお願いいたします。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB パーソナリティのバンバ鉄平です。今日は多分かなり長くなりますが、皆さん最後までぜひお付き合いください。
なんか何がどうなるわかりませんね、今日はね。
今日ゲストも
来
てありますんで、
はい、ものすごい人来ますね。
おそらくかなり長丁場になるんじゃないでしょうか。
はい、覚悟してください。我々も覚悟しながらやっていきたいと思っております。
ただいまの室内気温 25.7 度。
はい。
外を見てみますと、晴れです。
もう、快晴というんですかね。
最近ほんまに天気が。
日本国、大阪府、千里中あたりは安定しておりますね。は
い、ちょっとね、夜に一回ぐらい雨降ったんですけど。
そうですね。時々夜に雷雨とかね。
そうですね。
ではなかったんですけど。
まあ、それ以外はね、ほんまにいい天気の大阪。
秋晴れ。
いや、ほんまにね。
一色ですね。
まあ、やっぱり運動会がよくあるのが。
まあ、
あとは、スポーツの秋って言いますけど、やっぱ外出て体を動かすにはいい季節かもしれないですね。
まあ、それと話題の大阪マラソンもね、無事に終わりましたね。
25日かな。10月の25日。
特に何かあったわけではない
ん
ですけど。
まあ、僕らの、リスナーさんの中に高重さんが、まあ、関係してはるっていうことですよね。
そうですね。それがダッコちゃんもなんか一部関係してたらしいですね。
あ、そうなんですか。
うん、あの人は。
以前またダッコちゃんも来てもらいましたね。ゲストに。
はい。
あんまり声が出せない方でしたけど。
そうそう、声出せない方。
本当はね、綺麗な声してはるんですよ。
ある事情でね。
本当は綺麗な声してはるんです
けど、あの方はなんか、5000円も出して、
うん、
まあ、なんか、チャリティーマラソンの、
はい、
何て言うんですか、参加資格を得たらしいんですけどね。
あ、そういう部門があるんですか。
あるみたいですね。いわゆるフルマラソンじゃない部門らしいですけども、なぜあれいろんなところに寄付するとかなんかがあって、結構
あ、
まあ、めちゃくちゃ高いですね。この頃マラソンって全部そうですけども、
僕が聞いた話によると、その基本的な参加料は全部決まってるんですけど、
はい、
そこにプラスして、任意で払うお金っていうのが発生するらしいんですよね。
まあ、
でもしかしたら、まあ、これは僕が確認した話じゃない、
そうそうそう、
僕の知り合いの方が言ってたんですけど、
まあ、噂話、
もしかしたらその任意の部分の多い少ないで決めてるんちゃうかって、
うんうん、
その出れる出れないが、
かもわかりません、ね、
もしそれやとしたら、うんうん、あんまり出る価値ない大会ですよね、うんうん、僕は思いました、
うん、まあまあ出ない人はね、まあ、走りとってうずうずしてる人は競馬の馬みたいなもんでね、うん、まあそんな人もあるし、そういう人がまあああいう大きな大阪の街をな駆け巡るっていうことはできないから、まあ、
うん、
芝居見に行くような気分でやってはったらそれでいいんですけどね。
まあまあまあそれでもいいんです。まあ、ただ僕の考えとしては本来マラソンは金かからんもんなんですよ、
う
ん。
まあまあそうですね。
一番体一つでできるもんやから、まあ、ほんまあんまり金かけてほしくないんですけど。
まあ、そやけどまあ舞台の設営とか、はい、そういう派手なとこでやる場合は、
そうそうそう、
なんかショーですよ、あれはね。
ああ、なるほど。祭りや
ね。まあ、まあ、東京も、まあ、いろんなとこありますけどね。
はい、
まあ、そういうとこでやっぱり、一旦思い切ってバーってやってみたい気分になるんちゃいますか、
は
い、
まあ、わからんこともないですよ。それは、
地味な練習して
ストイックなね。
そうです。
ずっと毎日やってて、はい、まあ、晴れ舞台ですからね。
そうですね。
ちゃんと晴れてくれましたし。
まあ、まあ、よかったですよね。はい、まあ、そういう意味で、イチャモンつけることはないんですけども。
まあ、出てないもんがイチャモンつけてますから
ね。そういうこと、何でも何でも何でもね、一言言うてみたいのが、我々の放送局で、まあ、そういう、ちょっとまあ、いい意味でも悪い意味で反骨言うと変人
の、
ね、
そうやな、
運営しております。これはもう我々も辞任してますし、
天の弱という言い方もあるな、
まあ、そう出てきてくれはる人もやや変人かかった人が多いですよ、ね、
今日の方はどうでしょうかね。
うーん
、まあ、僕は2回目かな、富永さん会うのは。
あ、富永さん、ね、
文雄君はまあ3回目ぐらい。
そうですよ、ね、
僕はね実はあんまりよく分かってない、どういう方か。
中学時代からね、
はい、
僕と縁があったっていうようなこともちょっと聞いておりますし、
あ、
まあまあ多分変な方でしょう
じゃあ普通の人おらへんや、この放送。
普通の人おりません。よっちゃんぐらいちゃいますか。
あ、常識人はね。
まあこの人はね、はい、元中学の家庭科の教師もやってたし、まあ、長いこと勤めてましたから、
うん、
それはまあ変な人では務まりませんので、
ね、そういう意味ではまあ我々に新しい局員が誕生したという、
は
い、
そうでした
ことがございまして、
はい、
実はあの私の兄の、
はい、
二人目が生まれました。
そうですね。
娘、また娘。
まあ、女ばっかりね、これ。
三人とも女ですね、今ね。
お前とこもね。
チビはね。
はい、そうですね。
どうなることでしょうか。
もう、四五日経つんですかね、生まれてからね。
僕まだ一回も会ってないんですよ。
僕もまだ会ってないんです
よ。早い会いたいですけど、ね。
ほんまですね。まあ、樋口さん流に言いますと、
はい、
局員の年齢がまた若くなったっていうんですか。
あ、
まあ、おばん局員やったんが、ちょっとこの、少女を通り越して、幼児局員
が。あんまりこう、出演はしないですけどね。
多分ね、
はい、
泣くぐらいまで。
まあ、少なくとも、一年ぐらいは多分できないんじゃないでしょうか。
まあそんなことも
ちょっと、まあ、ゆいの場合はもう1年経ってもあんま出ないですけど、ね、
まあそうですね、
元気すぎて、
まあ、なるほど、
スタジオで暴れるんですよ。
なるほど、制御しにくいということ
で、ね、はい、まあ、そんなにも3歳になりまして、
はいはいはい、
あ、僕の娘のことなんですけどね。
そうですね、
最近はようしゃべるようになりました。
もう本当にまあその出産騒ぎでうちとこはまあ、
はい、
長男の長女を預かってますけどねこれはまあ大変なことですよね。
そうでしょうね。お母さんも今ね遠くに行ってはりますからね。
うん、そうなんですよね。僕とまあよっちゃんで預かってるんですけど、僕おかげで血圧が上がってね。まあ大変です
わ、ね、大変やろほんまに。
まあまあ、ね、
夜寝えへんし、
まあまあまあ、
言うこと聞かへんし。
まだまあ二日やからな。今日で三日目やから。
いや、もうまだだって二週間ぐらい預かるんや
ろ。うん、そんな、そう。
それはまあ、文雄君が日に日にやつれていくのが想像できますわ。
まあ、やつれてはいない。看護師入らんせなあかんなと思ってます
が。気をつけてくださいね、ほんまに。
気をつけましょう。
子育て大変ですから。
はい、うん、ほんまですね。
まあ、分かってると思います。
分かってますけどね、ほんまに。この間、その、なんちゅうか。
まあ、久しぶりやからな。
思わなかった。
久しぶりや
から。久しぶりっていうか、僕まともに子育てしてへんからね。
あ、そうです。
初めてという感じ。
あ、そうなんですか。あ、だからまあ、ほとんどよっちゃんに任せた。
まあ、そうでした、そうでした。
まあ、昔はそうでしたけどね。
うん、まあ、
今はやっぱり男も女もね。
まあ、そうですよ。
共同ですよ、子育てってい
うのは。もうちょっとやっといたらよかったなとは反省しておりますけど、
そういう時代じゃないと。遅いですね。
はい。
まあまあ、ここでまた、今度はかなり年下の、
ふ
みおくんと77、今
76ですよ、
ね、76年差のある孫ができたということで、
ええ、
楽しみです
ね。まあ、長老の、はい、まあ、長老という学校、要は年寄りの局員と、
そうです、
最弱年のです、ね、
ヤンゲスト、
ゲゲゲゲゲゲ、
JOBBB ですよね。
そうですね。まあそんなんで、まあ我々としては大変嬉しいね、
はい、
頼り、まあ個人的なことも言うておりますけども、
はい、
嬉しかったですね。
でね、僕の動き、てっぺんの動きなんですけど、
はいはい、
初めて行きました。
おいおい、どこ
はもうすごかったです
よ。あ、そうですか。
コストコ。
お
う、知ってます皆さん。
いやいや、
リスナーさん知ってますか、コストコって。
うーん、
アメリカ発祥のね、
そうですか。なんか中南米みたいな名前ですよね。
ああ、なんか名前の由来あんのかな。
貨物の骨会社の名前。
なんかね、名前がね、こう、はい、3回ぐらい変わったらしいんですけど、まあ、最初はね、はい、全然コストコっていう名前じゃなかったんが、ちょっと何年かしてコストコ、ホールセールっていうらしいですね。あ、まあ、要するに全て売ってるって、ホールっていうのは、まあ、ね、あの地球のことをなんかホールなんとかとか言いますけど、セールは売るなんで、ないものはないっていうことで。
まあ、卸売りみたいなね。
そういうことです。
ホールセーラーとか言います
ね。で、僕が行ったのはね、尼崎にあります、兵庫県の。まあ、まあ、言うたら豊中市のすぐ隣なんですけど。
まあ、地球外と近いですね。
近いです
ね。
あの、江坂からね、車でね、15分ぐらいのとこなんですけど、すぐでしたね。
意外と近いですよ。
そこのね、倉庫店って、名前がまた面白いでしょ。尼崎倉庫店って言うんですよ。
それもまたホールセーラー、
ね、そうです。多分このコストコの前身がもうそういうとこで売ってたんですよね。ごっつい倉庫で。
まあアメリカやからね。
大量に売るっていう。まあアメリカの場合とまた日本の場合でね、こう土地のあれ、状況が違うんですけど、アメリカの場合はもうあの、まあ皆さんご存知は思いますが、家からスーパーまで車でね、数時間行かなあかん
っていう。トレーラーで買い物に行くとかね。そう。乗車でなんか引っ張ってリアカーみたいな。
だって一つの州でね、日本以上の面積あるところザラなんですよ。
そうですね、
移動大変ですよ。まあそういう方のためにっていうので、まあ、大量売りするような店で、まあ、今でもね、僕がいたこの尼崎倉庫店も、1本とかではあんま売ってないんですよね。
ビールを。
例えば、まあビールだともう24か、まあだから2ダースっていうんですかね。
2ダースですね。
24個入りがもう1箱になって売ってたりとか、もしくは、まあ例えるなら、面白かったのはね、あの、歯間ブラシってあるじゃないですか。歯の間を掃除する。僕もよく使ってるよ、最近。
僕のやつはね、はい、T 字型になったやつですよ。
そう。
あの T 字。あの、またみたいなところに。
あのね、それね、
弦が入った。
フロスとか言うんですよね。
あ、そうですか。
で、文雄くんのやつも歯間ブラシって言うんですよ。
あれも歯間ブラシ言います。はいはい、まあ、歯医者さんくれるもんですからね。
そうなんですよ。
まあ、爪楊枝でやるよりも、はい、あれの方が能率的に。
あの、歯の間が綺麗になって、まあ、で、歯茎も。
やりすぎて僕ちょっとね、歯の間にバイキンが入ったこともあったんですよ。
あ、まあ、何でもそうですけど、やりすぎはダメなんですけど、ああいうもんが、まあ、普通やったら、10本セットで売ってたりとかね、20本セットで1箱なんですけど、その20本の1箱が12個ぐらい入ったやつが売ってるとか、そういう売り方してるんですよ。
歯医者さんが買いに行かれるとこやね。
はい、まあ、だからみんなやっぱり車で来て、もう油なんてね、4リットル入りの、まあ、例えばサラダ油をもう10本ぐらい買う人もいるぐらいね。卵なんかね、なんか商売でもやってるんちゃうかっていうぐらい。
なんか居酒屋さんみたいな感じやね。
だからね、多分プロの方もいっぱい行ってるんですけど、そういう店なんですよ。で、みんな車に積んで、まあ、買えるっていうね。
僕は全く縁のない店やね。
でね、1個1個安いんかなと思ったら、
でもないんでしょ。
ビール見たらね、別に普通にそこら辺で買うのと一緒や。
不思議やね。
だからね、多分コストコ自身は安いっていうよりも、大量買いできることを多分メリットにしてるんですよ。だそれさっきのアメリカの、誕生した当時からの、こう、なんか由来といいますかね。
だったら日本にある意味はないわな。
まあそれでも、やっぱりこう、1回で一遍に買えるんで、まあ結果的に何回も行かないでいいから、まあ時間の節約とか、経費の削減とか、多分それになるんですよ、ね。
まあ近くにそれとまあな、店がない家もあるやろ
う
しな、
そういうこと、そういうこと。ただね、日本全国にあるみたいですね、コストコ自身は。
そうですか。
で、大阪で、まあ僕が一番近かったのが尼崎なんで、行ってみたんですけど、まあこれが面白くて、食料品もちゃんと売ってたし、でもうちょっとでクリスマスじゃないですか。なんとクリスマスツリーの本物の木が売っとって、あれがね、なんか10万か20万ぐらいしてましたね。
アメリカらしいね、いかに
も。あれどうやって持って帰るんやろなって。
まあ、トレーラーです、
普通の車やと入らないですけど、
そうですね。
そういう初体験をしてきまして、ま
あ、ちょっと日本にいながら、はい、アメリカ人の買い物スピリットみたいなものがちょっと理解できるような場所はそういうとこや
ということ
です
ね。ただこれ気ぃつけんとダメなんが、会費いるんですよ。
あ、そうです。
年会費いるんで。
まあ、一番とこですね。
で、僕はね、まあ僕の、その友達が年会費持ってる、券持ってたんで、年会費を持ってるので、まあ、会員なんでね。
なるほど。
で、その人について行きました。
あ、友達会員も入っていいわけですね。
みたいですね。
あ、そう。
ただね、入り口でね、女性が二人見張ってるんですよ。
あるもんみたい。
で、あの、ちゃんと会員カードあるかどうかを見て、で一緒に入らんとダメなんですよ。その会員の人とね。
そんな安くもない以上に。
そう。
会員がないという
か、で、別れたらね、一緒に入れないから、
そうです。
あの、そっちの人一緒ですかちょっと偉そうにね、おばはんが、おばはんの、まあ、おばはんというか女性二人がね。
はい、またカーッと来ましたね。
でね、
はい、
で、まあ、買い物して、で、帰ってくるじゃないですか。そしたらね、まだその、さっきの俺にちょっと立てついたおばはんがね、カバンを見せてくださいって言うんですよ。
まあ、
俺ごっついリュックサック持っててね。で、なんでですか言うたら、まあ、多分あの、なんかカバンの中、
盗んだ。
そういう人がいるんでしょうね。
なるほど。
それやったら最初言うといてくれやと。
なるほど。カバン預けとか。
うん。で、そしたらそこにありますよ、言って、入り口の入ったとこすぐ右の方にね、預ける場所があるんですけど、そんなもん俺初めてやから知らんやろって。
そりゃそうや。
まあ、ちょっと腹立ちましたけど、
ね、
生意気なやつがいました。
そうですね。まあ、皆さんコストコやめておきましょう。 そんなとこ行って何も買い物する必要ない。まあま
あ、そうそうそう。だからもし、会員の方が、友達でおったら、まあ、ちょっと、油売りに行ってもいいんじゃないかな。
ただもう気ぃつけなはりや。
おはんと
け。つけられる。
そう、喧嘩せんようにしてください。
そうですね。してもいいじゃないですか。
そうそうそう。
うん、まあ、別になん
て。対アメリカですよね。
どつかなかったらいいんですよ。言い合いは別に関西はもう、はい、正当な権利ですからね。
あと自転車で。
およよよ。
これコストコちゃいますよ。
いや、もうやめな
さい。もうコストコからパッと変わりまして。はい、ソニー高原に行ってきました。
なんかそれをなんか、電気メーカーみたいな名前ですね。ソニー高原。
ただこれは日本語なんですよね。
そうですね。はい、あれ、不思議な、字ですよね。なんか万葉仮名みたいね。
多分ね、なんか名前の由来あるんですけど。
あるんで。
僕は全く調べておりませんが。
僕も行ったことあるけど、それね、なんかおもろい名前やなと思
って。でね、住所がね、奈良県みたいですね。
あれ奈良です
か。というかね、奈良県と、三重県の、ほぼ境の奈良寄りみたいな。ところで、
なるほど、
奈良県宇田郡曽仁村っていう、
ああ、宇田郡ってい
う、宇田川っていう川がありましたけど、
そうですね。
あれをね、
はいはい、
まあ僕、友達と二人で行って
みた。だいぶ遠いですよ、あれ。
だからまずね、難波から近鉄に乗って、名張まで行くんですよ。
臨行したんですね。
臨行しました。
なるほど。
名張っていうのは三重県なんですけど。
名張はもう、例のね、いろいろと事件があったところで有名ですよ、ね。
そうなんですか。
まあまあ、もういいです
よ、ね。武道とかですか。ああ、わかりました。ただね、名張の駅前には、江戸川乱歩さんの銅像がありまして、あの村出身らしいですよ。小説家のね。
江戸川乱歩さん言うたら有名な方で、今年なんか記念がありまして、何年かとかね、ご都合何年とか、ね。
なるほどね。
乱歩乱歩って絵を出ました。
はい、その乱歩の前で自転車組み立てて、でそこからソニー高原行って帰ってきたんですけど、まあ、大体60キロぐらいなんですけど、ただね、山がきつかったですね。
結構あれはね、
あれはもう二度と僕は行かないです。
いや、そこも、そことこも、ソニー高原も山です
から。コストコは金かかるけど、ソニー高原は金かからんから。
別にいいとこ
です。いや、だから、行かはったらいいんですよ、これ、ラジオ聞いてる方、車、今ちょうど、すすきが綺麗な時なんで、行ったらいいと思いますけど、ちょっと自転車ではやめといた方がいいかなという感じがしましたね。
も
う、こんな坂ですよ、こんな坂。あ、そう、バスも、一日もしかして一本ぐらいあるかもしれないですね。
奈良交通でしょうね、多分ね。
いや、なんか名前がね、奈良交通でも三重交通でもない、あんまり聞いたことない名前のバス停だったんですけど、
そうですか。
ただ、すごい気持ちは良かったです。
ああ、もう、その、すすきで有名なとこですよね。
そうですね。
もう必ず新聞でもね、
はい、
秋が来ると、
はい、
まあ、名月とかの関係で、季節ネタとして、割と結構大きいね、
はい、
ソニー高原テレビでも、テレビなんかやったら、こう、投稿のビデオのね、
僕はね、もうちょっと、
はい、
すすきがバーってがも目の前にこう広がると
広がりますよ
思ったんですけど、うんうん、僕が行った時はね、
うん、
10月28日に行ったんですけど、そんなに広がってなくて、ただ今が一番なんか 見どきやでみたいな話を聞いて、
なのにコース間違
っ
とんちゃう？
いや、というかね、
うん、
自転車で行った関係上、もう言うたらソニック高原ついてもすぐ僕ら引き返したんですよ。
そうや、自転車の道をもうな。
そうや、
歩かな
あかん。だからあそこに自転車止めて、
うん、
なんかもともと池でそれが湿地帯になって、すすきが生えてるみたいな、あるんですよ、ごついとこね。
いや、そこ僕入ったわ。
で、多分ね、その周りをずっと歩いたら、うん、言うたらすすきの、野原の中をこう、行ってるみたいな感じを体験できたんでしょうね。
なんかよう、保育園のね、子供が、
うん、
ほら、ひまわりの迷路入ってね。
あ、そうそうそう。
あんな感じで僕はもうススキの中に入って、ちょっと体がかいなるぐらいですね。
うん、
なんかススキを浴びた記憶がありますよ。
だからそこをね、体験できなかったんで、まあ、やっぱこれは ね、自転車ボラボラの宿命やなという感じはしましてね。
あ、まあ
まあ、ね、まあ車やったらやっぱ1時間でひゅーっと行って、
あ、そうです、
で、向こうで1時間ぐらい滞在して、ね、そうで帰って温泉帰って帰るとかね。で、僕ら温泉入ったら湯冷めするし、で、ソニー高原でブラブラしとったら帰りの電車なくなるしっていうので、正味ね、高原で滞在したら多分10分ぐらいでしたね。
あ、まあそれも、まあね、何やしゃんけど、どっかのマラソンと一緒で、何しんとわからんな。はいはい。
まあ坂登りに行ったみたいなもんです
か。まあまあ、それはまあ鍛えていいんやからね。
はい、
誰にも文句言うことないんやけども。
そんなボラボラ。
なるほど。
いたしまして。
なるほど、なるほど。
まあこれももしできたらまたね。はい、別に話したいと思います。
ほんまやね、はい、いっぺんちょっとそれでコースなど、まあ、前者に行きたい人もあるやろ
う
し、まあ、いっぺん話してもいいんじゃないでしょうかね。はい。まあ、僕の方はですね、うん、まあ、いろいろあったんですけども、
何がありましたか？
風物としましてはね、
はい、
風物としましては、
風物
っておかしいけど、まあ、目撃したもんで、ちょっと印象に残ってるのは、やっぱり、あれですね、この頃、例のですね、西洋のお化けの出るやつがあるじゃないですか、
かぼち
ゃの。
ハロウィンね。
ハロウィンが結構、長いこと
定着しました。
定着するのね、もう。
しましたか、
うん、ちょっとしてきましたね。
クリスマスやったんですかね、今までは。
クリスマス、
年末の西洋イベント、
うんうん、あれもやっぱかなり皆さんやっぱり粘り強くやってきはった。もう40年ぐらい前からね、うん、出だしたんですが、いちいちずっと、鳴かず飛ばずということだったんですけども
ああいうのでなんか急に来るような、
うん、だからやっぱりその粘り強くやってると、
うん、
バーッと行くんでしょうね。
あ、いろんな人に周知徹底されて、
う
ん、
だからそう行くまでがやっぱりなかなかこう熟成しにくい。
そうやな、
熟成しだすとやっぱり崩れるようにね、
うん、
ずるずるずるっとこうで飛び出してくるっていうのがそんな感じで、
はい、
まあ僕ほら土曜日に FM 千里さんちょっと、うん、いや出展させてもらって
るじゃないですか。まあ、1年経ちましたけどね。
そうですね、毎週土曜日やってますけど
50何回やりましたけど、
ほんまですね。その FM 千里さんの、
はい、
まあ、サテライトスタジオというか、僕はまあ金魚鉢で打てるんですけども、
no.
その、まあ、スタジオの壁にも大きな、ね、あのなんていうんですか、そのハロウィンの面みたいなのが下げてますし、
かぼちゃの、
で放送してるとね、
はい、
まあ、千里中央のライフサイエンスセンタービルというところなんですけども、うん、ほとんど人は見に来ないんですけども時々そのハロウィンの子供がね、
はい、
この踊りながらバーッとね、
あ、
ヤモリみたいこう、まあ、あのなんていうんですか、ガラスにベチャーと顔をつけてギャギャギャギャ言うたりして僕らをちょくったりするんですよね。
なんかやってんのかな、そこのビルで。
なんかあれながら服を着ていくと写真が割と撮ってもらえるとか、
は
い、まあ、それに阪急ホテルさんとか阪急百貨店さんの催し物かもからね。
なるほど。
でこの前ね、2日前に、
はい、
その長男の、
はい、
長女が僕今預かってるでしょ、
うん、
でそれを連れて、まあ、それがまたね、うん、あの佐藤ちゃんのあのあれなんちゅうんだ、ゾウに乗るあのムービングっていうんですか、あるじゃないですか、あれが好きでね。
お金入れてやるやつでしょ。
そう、50円いるんですよ、
ね、だいたい薬局の前にあったりするんですけど、
まあ、もうちょっと最近あんまり稼働してないのも多いですけど、あの千里中央の薬局さんはまあ手入れしてあって、
はいはい、
ただあれ初めはもっと安かったんでしょ
う
ね。
うん、
金入れるところが修理した跡がありましてね、
あ、
今50円で、よっちゃんが前さ言いに行ったらしい、高すぎるで言って言いに行ったらしいんですけどもなんかまあうまいこと交渉はしなかって
10円ぐらいやったんじゃん昔は。
30円とかそんなやったんでしょうね。
安かったよな。
まあ、佐藤ちゃんの乗るのが好きで、
うん、
それをまあ連れていくのが僕の一緒の役割になってるんですけども、
うんうんうん、
それをやってましたらね、
うん、
その前をおっちゃんさん、まあ、保護者の男性の方やと思うんです。その人もね、
うん、
もうなんかマントみたいなもの着てですね、頭の上の三角形でなんかヤモリの尻尾みたいなビャーってしたような帽子着てですね。
あ、魔女やで。
あれ魔女ですか。
多分
大きいおっさんやったけどね、おっさんちゅうお父さんやって、その周りを20人ぐらいのね、
はい、
子供がわーっと取り囲んで、
はい、
ほとんどの子がなんかビニールのカッパみたいなもん着てね、それも魔女のカッパかな、まあいろいろの衣装をしな、足になんかね、
うん、
鳥の羽みたいなもんつけたやつがおったりして、その一団がそうザーッとその千里中央のですね、セルシーの前の広場をね、ちょっと軽く踊りながら通ってるとかね、そういうことがあって、まあ、あ、これもやっとまあ努力の甲斐あって、
うん、
まあね、まあ、言われとかそんなことはどうでもいいんですけども、
そうやな、
ちょっと日本の習慣にね、
うん、
だいぶなってきたなというような感じはいたしました
ね。あれね、
はい、
お菓子もらうらしいんですよ。
前どっかアメリカで殺人事件がありましたので、
そうそうそうそう、あの各家庭に、ま、回って、で、あの仮面かぶった人とかが、だからまあお化けですよね。お化けの格好した人が、
はい、まあ脅迫やわない
でしょ。そうで、トリック&トリートみたいな、
ちょ
意味わかんないですけど、まああの、
ま
あ、菓子くれんかったらいたずらするぞとか、多分そういう意味だと思うんですけど、それ売ってまあ帽子とかビニールとかにやっぱり飴とか入れてもらうって、なんかそういうイベントらしいんですよ、ね。
そうですか。まあ、あのスタジオ向いてこう銭出せっていうこともなかったし、
うん、
通ってる人がなんか金くれというようなことはなかった。まあ、日本では、うん、まあ、結構今のお化けブームに多分乗ってですね、
うん、
楽しくまあ親子がやってるんやなということですよけども、
まあ、あれね、多分ね、魔除けなんですよね、僕は思うに。
まあまあそうかも分かりません
、ね、元々の由来はね、
まあ、そうです、
お菓子あげたら、うん、その悪魔が去っていくっていうね、多分そういうことです。だから、まあ、あの節分みたいなもんですよ。
日本でもそんないっぱいありますから。
そうそう、節分は豆まきますけどね、
子供たちが家どんどんどん叩いてね、
そうそうそう、
菓子持って、まあ、飛んで逃げるとかね、
うん、
まあそういうものの人、まあ、世界中そういうような考え方はいろいろ出てきてるんでしょうね。そうそうそう、
スタイルがちょっと違うだけね。
そうでしょうね。まあ、そういうようなこうこの辺の風俗というか、
うんうん、
大阪の千里中央あたりで結構こういうものが出てきているということもちょっと珍しかったですね、うん、まあ、その他、ね、いろいろまたあの本がたくさんこの手に入りましてね、
うんうん、
またそれもまた時間取り寄り、折り寄り紹介していきたいと思います。
ありがとうございます、
はい。まあ、あの結構この本に出費していたしております。中古の本とか
整理もちゃんとしてよ。
まあまあそうですね、
貯めるだけであかんで。
いやいや、まずとにかく資料がないと物はできません
はい、こんなん言うてるから、
いやいや、
ゴミ屋敷なんで。
まあそうですね。はい、
以上、我々の、
うん、
今週のゴミ
屋敷。皆さんどうやったんですかね。
あ、ほんまやね。またね、最後の方に、
はい、
まあ、お便り紹介あります
ね。そうですね。この時またちょっとまた僕らも自分のことも大変紹介したいですよね。はい。
ありがとうございます。
うん、
ありがとうございました。以上で、 終わります。はい、あ、コロナとあかんが終わったか終わったか。
終わ
り
コロナと、始まった
とこですよ。よっちゃんのお料理コーナーがあるじゃないですか。
残りまんまな。
今週は、黒糖もずく揚げでございます。
黒い砂糖の糖ですね。黒糖ですね。はい。
大阪は千里中央にあります JOBBB スタジオからあなたに発信中 JOBBB。 この後はよっちゃんのお料理コーナーです。
よっちゃんのお料理コーナー。
はいはいはいはい、今日はちょっと早かったです、いつもよりもね、そんなんで、目の前に不思議な料理が並んでおります。これ6個あるんですね。
はい、本当は12個あるんです。
12個あるんですか。
まず6個
分かりました。
揚げました、
揚げた伊達が美味しいことですよね。はい、ちょっとこれなかなかこの括弧をね形容するのが難しいんですよね。なんか民謡によってはこれあのウニの皮むく前のウニをね天ぷらにしたみたいな、黒いのが針がいっぱいついてるあるんです、はいはいはい、なんてらしい雲っぽいというか、はい、そんなのがありますね。まあとりあえずこういうもんというのは口に入れてみたいな話でございます。はい、いきます。
ちょっと熱いから気づけ
て。あ、ほんまかやな。
はい、
まあ、ほんまやな、かなり180度ぐらいこの温度、
うん、
あ、そう
か、外から、
うん、
あんまりガボってやったらあかん
ね。あ、はい。あ、ほんまやわ。
あ、ほんまに？
うわぁ。
え？
ああ、これはすごいもんやな。もう、見た感じと全く違う食感ですよね。ウニのもう、なんと皮取る前のギザギザっとしたこう、ハリネズミみたいのを揚げたような感じがしたんです。口入れた途端にですね、これはもう、ムチムチというのが。うわぁ。おぉ。こんなに、なんというのか、面白いと思ってなかった。
一番中はどう？
熱ない？
熱
ない。熱
ない ないの？
ほとんど熱ない。
あ、熱通ってへんのかな？そっか。
いやいや、何別に、水臭いこともないもんだけど、うん。これも、いくつでも食べられますね、これ。もう一ついっていいですか？うわ。
甘いですか？
甘い甘い甘い。甘い、美味しい。はい、僕は好きです。うん。うわー。うん、すごいこの粘りですね、これ。
ああ。
これだいぶいいですね。まあ見た感じと、なんと、いや結構これ、お腹膨れますね。
ああ、そうやね。
たっぷりと、
まあ。中に入ってるものによります、
うん、入ってるものって、これはやっぱり、
はい、
この美味しさのさつまいもですか。
さつまいもですね。
中に、
はい、
あ、そうですか。はい。はい、まあ、ご紹介しましょうね。
はい、
不思議な揚げ物でございまして、はい、これは果たしてそのお菓子なのかおかずなのか、さっぱりわかりませんが、はい、まあ、お菓子でもおかずでも、それとまあ、お好きな人はこれでビール飲まれてもいいかもわからないし、
うんうん、
日本酒のあてになるかもわかりませんね、うん。そういう、まあ、何にでも使えるような、面白いもんが出来上がりました。これちょっと今まであったもんとはちょっと傾向が違うような、うん、
違います、
はい、料理ができましたね。はい、これを、よっちゃんとてっぺいが今名付けまして、
うん、
黒糖もずく揚げと、
うん、
黒糖もずく揚げという名前を付けました、うんうん。はい、黒糖というのは黒砂糖のことですよね。
で、
もずくというのはこれ不思議なもんでね、これまあ僕ものすごく好きなもんなんですけども、得体が知れんちゅんがどんなところでできとるとかいうようなことも見たことないようなもんなんですけど、これが今回まあ幸いなことに結構安くてね、手に入った、
はい、
うん、今横でちゃんずっと何とも言えん感じですね。なんか系統が絡んでるみたいな不思議なもんですね。これは、はい、結構このもずく太いですね。
太いですね。
今回の場合はね、もっともずくて細いのもあるんですけども、さまざまなタイプがあるみたいですけども、
はい、
この、もずくが、まあ、黒糖もずく揚げのもずくですよね。
そうです。はい。
で、それが、まあ、結構安くて何回も言いますけども、ちょっと多めに入ったということで、
ない
です。今、いろんなもずく料理がうちの方は割といろいろ出てるんですけども、
はいはい、
まあ、ご飯のおかずとして大変美味しいのはですね、ちょっと話がそれるかもしれませんけど、もずくと、オクラをね、 酢の物というかにして、 その上にもう一つ言うならば、僕いっぺんやってみたいのはあれにまだあのぬめぬめのですね、あの納豆入れてみたいんですけど、まだそれはうちはしてませんね。いっぺんやってみてもいいか分かりませんが、まあ後ろやってるのではそのもずくと、オクラを小さく切ったんを美味しい酢で和えたというのがぐにゃぐにゃぐにゃなって、まあこれほど美味しいもんは厚めしに美味しいもんはないですよね。はい、今日はこの黒糖もずく揚げでございます、はい、JOBBB のですね、今回は406と、
はい、
406回目なんですけど、はい、以前に1回このもずく使ったことありますね、はいはい、あの時はこれもやっとあの天ぷらでしたかね。
天ぷらですけどね、中に紅生姜を入れて、
はいはい、ああそうやったんですか。
で、こんな天ぷら粉を使って
油で
揚げました、
まあ、あれはまあ明らかにおかず系でしたね。
おかずですね、
はい、今回おかずというよりも、
は
い、
そうです、
中ビルリウムか、まあ逆に3時のおやつというんですか、
う
ん
う
ん、
これは焼酎に合うと思うよ。
ああそうかもしれんね、うん、ああいうそのどっちか言ったら蒸留酒に合いそうやね。
そうそうそうそう、うん、黒糖とね、うん、焼酎と合うんですよ。
ああほんまに
塩で飲んでた。
ああそうですか。まあまあ、沖縄とかね、奄美とか与論とか、まあ、いろいろ行った人、まあ、もちろんあの鹿児島とか、まあ、九州もそうですけども、黒糖から、まあ、作るそういう焼酎もあるし、焼酎 の、 あのあっさりしたね、なんかこう無色透明のような味と、このドローンとしたこの、なんとも言えんこう情念のこぼったようなですね、こういうもずくとはぴったり合うのか分かりませんね、うんうん、そういう意味でウイスキーに合うか分かりませんね。
そうですね、うん、はい、あんまりウイスキーはね、
あ、そうですか、飲んでないけど、 あんたはまあな、何でも飲む人ですけど、ウイスキーは飲んでませんから、うん、そうですか。まあ僕はまあこんなこと言ってますけど、ウイスキーも、
はい、
焼酎もよう飲めない人間なんですけど、ね、はい、まあ気持ちはよう分かりますね、はい、この全くスキーッとした感じと、このぬるぬるっとしたこう、うん、感じが何とも口の上でですね、融合するちゅんか戦うちゅんか、そんな感じがこうよだれを誘発するちゅんか、唾液をもうたくさん出してくれるちゅんですか、想像しただけで僕今口の中がねジョジョっとこう濡れてきてるんですけども、さあ以前は一遍やりました、その時の、まあ、様子をですね、これ聞いてもらいましたら、またわかると思いますね。
そうですね。
まあ、同じこと言うても仕方ない、はい、仕方がないので、はい、今日はちょっとまた違う観点から。
2011年の、6月24日。
あ、そうですか。
あの、まだ動画もやってない時ですが。
まだできてなかったね。
179回目のお料理、
ね。あ、料理であったんですか。はい、今日はそれが、動画も同時に配信し、同時とかちょっと遅れてますけども、406回目ということですね。はい、これはまあ、てっぺい君の忙しさということから来るわけですけども、はい。さあ、それじゃあですね、この、ほんまに美味しい、面白い、はい、まあ、なんとも言えん、形容しがたいような、この味の黒糖もずく揚げですけど、味のことはまあぼちぼち言いながらですね、はい、とりあえず、割と簡単にできるということで、この材料から、
はい、
いっぺんいきましょうか。
はい。
はい、
12個、今回はできたんですけども。
あ、この、一玉っていうんですか。
そうそうそう。
一塊がね。
塊がね。
はい。
はい、
うん、
もずく。
はい。
生もずくです。
うん、
で、生もずく、と、
うん、
で塩蔵塩につけたもずくと、
みたいですね、はい、
から乾燥させたもずくも売ってるんですけども、今回はたまたま、
生もずく
セルシーのあそこでやってたよね、
はい、あの千里中央の祭事がありまして、
はい、
セルシー南広場中ですか、
はい、
あ、このパル南広場
中、ね、パル
千中パル南広場というところがあって、まあ、毎日のごとくはここで全国各地とかいろんなところから来た祭事があって、うんうんうん、たまたま我々が奄美
大島ですね。
奄美大島、奄美群島っていうんですか、はい、あの辺りの方が、まあしかしやっぱ奄美はすごいですね。
すごいですね。
ちょっと前にここで我がふるさとの滋賀県もやっとったんですけども、これがまあ
お
となしいというのか、ちょっともうちょっと頑張れやと言ったのぐらいですけど、奄美の方は歌は歌うわ、踊りはやるわ、
踊りは
っていうあの独特のね、うん、あのなんか音がしたりしましてですね、うん、あれ何どこで鳴らしてはるんか知らんですけども、指笛みたいな感じが、
そうそう、よかった、
あれもいいですね、うん、踊りもよかったですね、うん、ほんなんでやっぱり南国という
三味線でね、
ああ、はい、三線と言うとほしいんですけど、
三
線か、はい、まあ、昔は三味線見てましたけど今は三線という方がいいと思いますね、はい、まあ、その音とかがまあ盛んな時にたまたま、まあ、はい、よっちゃんと僕が通りかかってですね、というよりもよっちゃんが通りかかって、
はい、
そこでこのお店を見つけたわけですよね、はい、お店がこれパンフレット持ってきたんですけど、魚匠さんというね、魚の匠と書くお店やったんですけどね、はい、 奄美の魚醤さんという奄美海防魚醤と書いてますけど、うん、立派なパンフレット作ってはりますね。ね、はい、でそれやっぱりテント張りで大きくやってはって、そこの他にももう1軒か2軒に
ありました、ね、
もずくも売ってたんですけど、はいはい、ここが一番まあ値段が安かったということで、よっちゃんがここのもずくに飛びついてくれました。鹿児島県奄美市の、笠利町というところにお店があるらしいんですけども、来年も来ますからまたよろしくお願いします言うてはりましたね。はい、僕もあの田村一村さんっていうね、絵描きさんがほら、ここに、まあ、あの、なんちゅうか、制作書を作りながら一生懸命面白い絵を描かはったんで、いっぺん奄
美を。飾りでしたか？
飾りじゃなかった。
あ、じゃなかった、
ね。もうちょっと山の中やったことあるんですけどね、いっぺん行ってみたいのがこの、奄美なんですけども、ね、まあ、そんな縁があってですね、そこで比較的安く、
はい、
このもずくの手に入りました。
はい。だから生もずくってのはあんまりね、その辺の店では手に入らないかもしれないんで、
かもしれませんね。あそこは冷凍してましたね、
はい、
冷凍
生もずく
でしたね、
はい、
四角い大きな一辺が30センチぐらいの正方形中が立方体の、ね、冷凍したのをですね、あのまあなんちゅうか
ブリキ缶みたいなところに、ね、入れてはったね、
うん、それをこのね、あの台所のないあのハサミっていうんですか、あれでカンカンカンカンとこう氷割るみたいにしながらですね、
売り場になかったから、うん、どうしたんですかって売り切れたんですかって、うん、いやすみません今、解凍してますんで、
う
ん、下の、べ、あの、机の下の方から出してきて、持ち上げて、
なるほど。
ほんで、溶けへんから、無理に、あの、挟んで、ね、
まあ、ちょっと、
カンカンカンカン。
僕らもちょっと急いでたこともあったりして、うん、カンカン割ってくれはって、はい、で、手に入ったっていう、ね。
はい、そんなまもずくなんですよ。
はい、物語が長くなりますから、
はい、すみません。
もっぺん行きましょうか。はい、はい、材料です。
はい。で、今言いました、生もずくが 80g。
はい。
さつまいも。
うん。
これはあの鳴門金時でしたけども、まあ何でもいいんですが、はい、今さつまいものね美味しい時期ですので、
もう最高ですよね、
はい、150g、は
い、これもまあ南のね、はい、芋ですよ ね、 すね、さつまいも、はい、さつまの人はまあ沖縄芋とか琉球芋とか言いますから、はい、わ、はい、かりました。
それから黒砂糖 粉ですけども、これもあの甘みの加工糖って書いてました。
加工糖って書いてました、
は
い、
あんまり苦くない黒砂糖なんです
けど、
これはまあ苦いの好きな人は苦味の強いね黒砂糖もありますので、ただ奄美はあんまりないらしいですね。
奄美よりもむしろ沖縄の方にね、はあの黒島とか波照間とかね、あの辺りが美味しいですよね。僕はちょっと苦味が入った方がいいんですが、まあこれはいいですよね。
それは、はい、 40g、
40g、
はい、それから薄力粉が大さじ3杯、
はい、
水が大さじ5杯、
おお、
それから揚げ油が適量です、
はい、これは米油を使っております。いつもの通りですね、これが材料でございますね。まあ生もずくさえ手に入ればそんなに他は手に入りにくいもないわね。
で、塩蔵のもずく、
塩蔵
もちろんあのいいんですけども、はい、塩出しをしたらいいと思いますが、
ね、はい、
その塩出しのしかやり方ですけども、
はい、
どれくらい水につけたらどうかっていうのはちょっと今まだ分かります。
データがうちはないということですね。そうですね、はい、まあ、そういう意味では塩蔵の場合ともう一つ乾燥があります
よ
ね。
乾燥もずくもあります。
乾燥を戻す方法もまだやってないですよね。
やってないですか。ありますけどね、はいはい、
生ばっかりやってますからね、かね、これは言わんときましょう、
はい、
はい、じゃあ、はい、お願いします、
はい、まず作り方ですけども、一番もずくを水で簡単に洗って、
うん、はい、
はい、長くつけとく必要なくして、
はい、
適当に塩気がありますので、
なるほど、
まあ、汚れがもしついたらあかんから、
うん、
水で軽く洗って
ざわざわとこう洗うわけですね、
はい、でザルで、うん、ザルにあげて水気を切っておきます、
はい、ジャブジャブと切ると、
はい、
はい、
で、次にですね、うん、さつまいもとこう混ぜ込むために、
うん、
ひじきって結構長いんです
。で
これはね、実は冷凍やから、はい、無理にガガッとやりはったんで、ちょっとだいぶ切れてるんですけども、
なるほどなるほど、
実際はものすごく長い
んです、ね、うん、みたいな、髪の毛みたいみたいですね。
そうそう、は
い、
だから、それをですね、できるだけ、まあ、切り、うん、刻むというか短くね、
はい、
切った方が、まあ、さつまいもと絡みやすい、
絡みやすいし揚げやすい、はい、ということですね、はいはい、ですね、これでも切っといてもこのヒゲみたいなのがいっぱい表面から出てますもんね、ま
あ、面白い
面白い面白い、
うん、僕、まあ、もっと出た方が面白かったかもし
れない。ウニのね、皮むく前の似てるというと、そういう意味で言うたんですけど、
う
ん、色もちょっと黒系でね、
そうですね、
似てるんですよね、うんうんうん、はい、
はい、でそれがもずくの処理です、
はい、
から次さつまいもですけども、
うんうん、
蒸します。で前ですね、うんうん、茹でたんですけども、
前
茹でると、はい、茹でるとね、どうも 水分をたくさんさつまいもが含んでしまって、もずくと合わせるときにちょっと柔らかすぎるんです。
あ、なるほど、わかりました、は
い、だから、蒸しでいこうと。今回は蒸しでや
って、なるほど、はい、蒸してください、
はい、で皮をつけたまま、うん、まあ、できるだけ薄くですね、うん、こう割り切りにしまして、うんうんうんうん、この辺はもう自由ですので、やり方
むかんでもいいんですか。
後でむき
ます、まあ、はい、すいません、はいはい、いやいや、輪切りにするんですね、
はい、ポンポンポン、輪切りにして、はい、で、蒸します、
はい、
で今回は鍋の中に、うん、蒸し器 の、 網ってですか、それを敷いて、うん、で蓋をして、あ、もちろんお湯を張ってです、ね、下に、蒸しました。
切ったやつを蒸すんですね。
そうです、
皮付きで切ったやつを蒸すんですね。そうそうそうそう、はい、わ、はい、かりました。
で、途中で竹串刺して、うん、蒸し、柔らかくなったら終わるんですけど、うん、今回は18分、
はい、うちの場合は
蒸しました。
強火ですか。
弱火でね
、はい、18分皆さん水を切るようにしてくださいよ、はい、鍋になりますからね。
そうですね、
はい、蒸すときは気をつけましょう、はい。
で、竹串を刺して柔らかくなったら外へ出して、うん、で適度にちょっとこう触れる程度の厚さになっ冷めたら皮をキュッと剥いて、うん、
はいはい、
で今回使ったのがナルト菌の時ですから、はい、めっちゃ薄いんですよ。
あ、そうか、
皮がもうね、さつまいもすごいですね。
あ、もうこれも本当に
昔と違う、
頑張ってありますな、もう改良の上にまたその、栽培の方法もね、ほんま農家の人努力してはる人はめっちゃ努力してはるなと思いますね、う
ん
う
ん、だから、はい、皮むかんでいいかなと思いぐらいね、薄かったんですけども、
まあ、入ってても
別に、はい、別に入っててもね
邪魔にならんと思うよ
と思うんですけどね、
まあ一応剥きましょう。
はい、剥きました。
はい、
はい、から次に、合わせていくんですけども、まずですね、ボウルの中に、
はい、
さつまいもを入れまして、皮むいたさつまいもを入れまして、で潰します、
はいはいはい、
マッシャーでね、
マッシャー、
別にマッシャーなかってもいいんですけど、うん、棒でもなんか、
まあ、手でもいいですよね、
はい、手でやるの熱いですね。
あ、原骨
熱いですか。ある程度ね、うん、完全に冷めてしまったらちょっと潰しにくいので
、
温かいうちに潰してください、はい、
道具を使ってください、はい、手でやめましょう、
はい
はい、
それから次に、うん、こう適当に短く刻んだもずくを入れます、
はい、あ、ここへね、
はい、でガーッと混ぜます。
あ、ガガガガ、
この時にもずくがうまくちゃんとそのさつまいもと、
うん、絡み合うように、なるほど、
うん、こう一箇所に固まらない、
うん、というためにあんまり長いのも良くないと、
そうです、ね、
いうことで最初切ったわけですね。
はい、でそこへですね、
グイグイ混ぜる、
そうそう混ぜます、はい、はい、でまた次に黒砂糖を入れて、
はいはい、
混ぜます、
はい、
で黒砂糖はですね、
飯炊けたんですか。
ご飯炊けた。
まあいいでしょう。はい。まあこういうことも生活のもとでございますから。はい。うちの飯が炊けました。
いいです。
はい。それで、
黒砂糖を入れて、うん、混ぜ合わせますけども、うん、黒砂糖っていうのはね、湿気を含むと固まる、うん、癖があるんですけども、
なるほどなるほど、
適当に固まって手で潰すなり、うん、なんか何ですか、すりこいかなんかガガガンとやるなりして、うまいこと潰してください。
はい。でガンガンと黒砂糖くんを潰す。
はい。はいはい、でまたガーッと混ぜ合わせます。
グイグイと混ぜる。
はい、混ぜ合わせます。はい。
うん、
はい、で次に油で揚げるんですけども、揚げ衣を作ります。
はい。はい、衣を作る。
はい。
で、
小麦粉をですね、うん、粉ふるい機でちょっと一回ふるってあるんです。
薄力粉でしたね。
薄力粉ですね。はい。うん、はい、でふるった薄力粉を使うんですけども、うん、まずボウルに水を大さじ5杯入れます。
はい、5杯入れる。はい、
でその中に小麦粉を少しずつ入れながら、
うん、はい、
泡立て器で混ぜていきます。
まあ、ダマができないように、はい、ということですね。
あのね、ダマできるほどのね、小麦粉の量じゃないんで、
うん、お前ね、薄いね、
これ。ものすごい薄いんです。
お前、これでできるんかいなっていうぐらい。ね、いやいや、もうこんだけやったらそれ水と量が
ね。水大さじね、5杯や
から、ね。かなり薄いと思いますよね。
はい、で薄い、衣です。
ね、
はい。で、それできたら、うん、今度は油で揚げます。
あ、こんな衣でこれ揚がってるんですか。
そうそうそう、うん、表面だからうっすらつけてるだけやから、ちょっと薄と白い色してるでしょ。
うんうんうん、ちょっと和菓子にこんなのがありますよね。中からあんの見えそうな感じのね、うん、ね、あんな感じですね。ね、はい。
で、180度。
あれ、金つば言うんかなかった
、ね。金つばやね。はい、いや、似てんね、金、
ちょっと似てますよ。うん、はい、
油で揚げますが、180度。うんうん、結構高い温度。
高温ですね。
はい。
あ
のね、これはね、うん、生でも食べられるでしょ、もずく。
もずくは生でさ、ね、もう吸うだけで食べられますからね。
で、さつまいもはもう蒸してある
し。あ、蒸してある。
あ、もう別に生で食べてもいいんですけども、
あ、ね、
まあ、うん、表面をカリッと仕上げた方が食感がいいので。
なるほど。
はい。だから、
高温で、
はい、高温で30秒ほどで、はい、
短時間ですね、
短時間ですね、
約30秒、
はいはい、まあ30秒から1分間、
なるほど、うん、せいぜい1分ですね、
もうせいぜい1分、
ね、180度ですよ、はいはい、
あの非常に低温、あ、ごめん、高温で、はい、油で揚げます、
気をつけてください、
はい、それで終わりです、
うん、あ、ほうでっか、はい、なこれができるということですね。はい、はい、僕三つ目になるんですけど、ちょっと一つもう一ついただきますね、はい。今度はこのヒゲのよく出たやついきましょうか。
ちょっと冷めるとどうですかね。
どうでしょうね。結構ね、はい、ドシッとしてますよ皆さん。これね、もう今飯炊きましたけど、ちょっと飯食わんでもえぐれ腹膨れてきました。
ね。
うんうんうん。な冷めてもうまい。
あ、
ああこの、うん、皆さん大したもんですよこれ。あの作り方は簡単やし、素材も特に何も凝ってませんけども。美味しさ抜群ですね、うん、これ僕ならね、うん、これはまあちょっと
おやつやね、これ、
うん、おやつでね、しかもね、うん、あのやっぱりあれですね、おうす
と思
ってます、はい、ちょっと茶人の方はちょっと、まあ、ちょっとかいな思はるけども、おうすって結構苦いからね、うん、この甘みの面白い甘みがさっとこうこれを口の中から一掃しながらですね、うん、オースの苦味みたいなのがね、うん、広がるといいかもわかりませんね、
う
ん、まあ僕は
オースって何、
オースであのいわゆる何ちゅうかね、チャチャチャとやる
抹茶、
抹茶はどう、
誰も知らない、
誰も知らんの、お前だけは知らんの、
なことない
まあこうなりますといろいろ意見もあるでしょうけど、まあそういうあのいわゆる茶人の人っていうか、う茶室でやるような やり方のお茶碗です、
みんながわかる言葉で言ってください、
抹茶入り、飲み物抹茶、
まあそんでいいでしょう、分かったと思いますが、そんなところで僕はそれで
オースが分からない、
取りたい、
オースが、
ね、オースはみんな分からないから抹茶って言ってくださいって言ってるんですよ、
うん、まあそうしましょう、はい、抹茶です、はい、はいはいはい、という僕もそういう食べ方しますが、うん、まあ、これはまあいろいろと、うん、あの焼酎というかそんなんで肉質もあると思うし、
そうやね、
子供さんやったら何もせんでも、うん、このまま食べはっても栄養も大変あるし、美味しいですよね。はい、ということで、今日は、JOBBB の406回目でございまして、うん、黒糖もずく揚げということでございました、はい、大変面白い食べ物に思いますし、なんかまあ、皆さんやっぱり南の国ってまあ誰でも憧れるじゃないですかね、うん、そういう意味でまあ奄美とか沖縄とかいうような、うん、南の国のあの珊瑚礁の青い海の匂いが嗅げるようなですね、こういう料理というのがたまにいいもんやと思いますね。それでね、おもろかったよっちゃんね、
うん、
あの僕もずくっちゅうのもう分かりきってることやと思ったけど、一応辞書で引いたんですよ、うん、どんな辞書でも広辞苑でも何でもいい、うんうんうん、そしたらね、そのもずくってどんな字や思いますよっちゃん、
あ、もや、藻類の藻、
うん、これ
あと分からん、
もずく分からんでしょ、
ずく
これね、この当て字かもわからんとか書いてあったんやけども、これ普通はこれで表現するんやということで、水の雲とか書くんです。水の雲とか海の雲とか書く。もずくって。こう載ってますと、なったらすごい、字の秀見張ってるらしいですね。面白いですね。ほんでね、どない書いてあったか言うと、要は他にもね、いろいろ方言というか言い方があるらしいけども、水の雲とか海の雲とか言うて、もずくとかですね、もくずという言い方もあるってありましたね、もくずでも同じこと言ってありました、で俳句の季語は春やって書いてましたね、
あ春やね、
うんうんうん、だからほんでどんなもんやというと、これね独立にこれ生えとるもんとちゃうらしいですよ、
海の中に、ああらしいね、
うん、地べたからこうね、うん、根があって生えるもんじゃないしね、あのね本俵とかね、そういうようなあちょっと大きめの海藻に絡まってね、う
ん、絡まんの
着生して生えてるって言ってありました、生えてるって言ってましたね、だからよっちゃんがこの、奄美の漁匠さんの奥さんかなんかに聞いてたのは、うんうん、今はほとんど養殖や言って
たんでしょ、
養殖の場合もなんかあのそういう棒みたいなもの立ててるから、なんかそういう海藻に似たようなもんがあってね、そこに多分絡まって養殖してはるんやと思いますわ、もう見たことないから分かりませんよ、うん、ただその独立して、そのなんちゅうか生えてくるもんじゃないし、なんか支えがいるっていうか、着生するそのひっつくもんがいるというのがですね、このもずくの特徴らしいですね、
着生するものは、うん、あの自然のもんではないわけ、
うん、自然のもんでなかってもいいでしょう、
でも、できる
ね、うん、自然のもんでは今も言うたように本田原類とかですね、あ、ね、あ、そういう結構のちゃんとしっかりした根を持った、 あの海藻にまとわりついてできて、うん、大体まあ3月頃から取り出せてですね、5、6月頃まで行くということでしたね、うんうん、であの奄美の漁師さんが言うてはったの6月に取れた、うん、6月言ってはったね、うん、そういう取り方もあるんでしょう
けど、1年に1回だけですって言ってはった、
うん、これ天然のものもそうみたいですよ、
ね、
春の季語やからもう3月から4月ぐらいまでにできるというような、ね、これあくまで僕見たことやなし辞書の話で言うてますので、うんうんうん、しかもその取ったこともないし、どんな海に生えてるかっていうことも、うん、まあ想像はできますけども、
てっぺん見たことあんねんて、うん、沖縄で、
あ、生えてたん見たんてっちゃん、
そうそうそう、
あ、よかったな、あの養殖のやつか天然のやつかどっちやったのね、
急に振られたんで、ちょっとマイクをこちらこっち持ってきましたけど、
はい、どうぞどうぞ、
どっかのね、読谷村かどっか の、
はい、
あの海辺で確か、あの砂浜のすぐ横で養殖してたら見ましたね、
うん、あ、そう、
ただね、あの、うん、モズクはもちろん見えないんですよ、海の中なん で、
うんうん、
で僕が見たのはね、なんかあの網みたいなやつをこう縦にしてるような雰囲気でして、多分そこに着生というか、
ノリの養殖のような感じかもしれないね、
似てたと思いますね、うんうん、まあ、それも地元の方言ってたんで、多分合ってると思います、
そうですか、うん、ということは浅いその本当の海に、あの陸に近いというか、
うん、
そんなところで、まあ、養殖して、それがまあ今話によるともう8割か7割ぐらいが養殖で、天然はあんまりないというようなことでね、
天然ないの、
いや、ない
と、ないとは言うてはれへんけども、
何割まで言うてはった、その
いや、そこまで聞いてへんけども、
ね、うんうん、
養殖が多い
と言うてはった、そうですか、うん、まあ、天然ももちろんあると思いますよ、
あるんやろ
う
ね、
うんうん、まあ、あの味がどう、天然と養殖がどう違うかいうことは僕らは分かりませんよね、うん、そんなところでまず水の雲とか、
ね、
海の雲という、まあ、この文字だけ見てても面白いわね、これ、
うん、
なんかそういや雲のようにも見えるかなと思って、ね、今ちょっとこうあの見てたんですけど、うん、そういうような文字があって、でモズクもモクズも同じやとかね、モゾコというところもあるらしいですよ、うん、いろいろあるらしいですね、で、あのモズクの場合はまあそんなんで、モクズの場合はですね、これ面白いわね、モクズ言うたら海のモクズとなるという言い方があるじゃないですか、ね、うん、これはまああの溺れて死ぬとかそういう意味ですよね、うん、で、あの戦艦大和が、まあ、あ、敵にやられて海の木図になったとかいうような言い方もあるわけですよね、だからそういうふうに、まあ、これやっぱりこの着生するようなこの、まあ、海藻っていうか、こんなこれ言うてみれば滑走類、長松も木の海藻とか言ってましたから、
うんうんうん、
まあ、なんかちょっと海でもまあクズみたいな海藻やったかもしれませんね、それからまあこういうような、ね、しかもフラフラと漂ってるから水の雲とか海の雲とかいう言い方になったかも分かりません ね、まあ大変これ、美味しい分ですよね、うん、実に、まあ、皆さんもたくさん食べてらっしゃるあると思うんですけど、
ね、喉越しがいいのね、
喉越しもええし、なんか知らんけど、こう味もいいんやね、これ
味を味わうほど、うん、まあ、
そうですか、僕は、うん、特に酢の感じと、うん、大田旨味があるなというような感じもちょっとしてるんですけどね、それでその栄養はどうでしたよ、ちゃんちょっと調べてみたんでしょ、あんた、
あ、栄養はね、うん、カルシウム、
もずくの
ひじきみたいに、
うん、
結構カルシウムとか鉄とかあります、
うん、あ、そうですか、
はい、
といわゆる微量栄養素、
微量栄養素やね、
なるほど、まあ、はい、逆に取りにくい栄養素ですよね、
そうやね、
まあ、
う
ん、やっぱりね、やっぱり海藻類ですから、
うんうん、
そういうようなこうむしろ栄養価というか、うん、居心地力になるようなもんじゃないしね、まあ言うてみたら油みたいなもんですよね、うん、人間の体に刺す、
ね、栄養素よりもね、うんうん、なんかこのぬるっとしたね、
うんうん、
粘質物がいいと思うんだけど、ちょっとね調べてられ、うん、
なるほど、
調べて、え、調べられてない、
られてないっていうか、はい、まあ、たまたまちょっと資料はなかったんですよね、
うん、そうなんです、
多分まあこういう昔から食べられてるもんで、うん、まあこれだけ人に好かれてるもんちょ、何かいいもんがあるやろうし、うん、う
で繊維がすごく多い、
ああそうですか、こんな、まあ、うん、いわゆる、まあお辻がいいというようなことも、
今回ねさつまいももね、
おお、そうですか、
ありましたでしょ、
なるほどなるほど、だから
で黒砂糖は、
うん、
これもミネラルが多い、
あ、そうか、
だから非常にこれなんか、あの、うん、みんな取りにくい栄養価、
うん、含んだもんですね、
うん、含まれてるお菓子、
なるほど、なるほど、
はい、
一見まあケーキとかそんなものに比べるとまあ地味で、
うん、
色もそんなに良くない、うん、まあ本当になんかあのあんま目立たないもんですけども、実はその中に非常に、うん、人生というとオーバーですけども人の、この体のために大事な要素が含まれているということでございますね、うん、
はい、
ぜひ皆さんもたまにこういうものをね、 子供さんなんかにも食べさせてもらいたいと思いますし、まあ、日本の伝統と言えるかどうか分かりませんけど、こういう世界もね、お菓子の中に入っていってもいいかも分かりませんね。
もずくの食べ方の一つとして、
うん、
うん、酢の物以外にもこういうのがあると、はい、
ですね、
うん、巻き寿司もあるんです
よ、ね、面白そうですね。
一回ちょっと作りたいな思ってるんですけど、
あれ巻き寿司もよろしいね。
巻き寿司も面白い
ね、はい、もずくの巻き寿司ってどんな味がするんでしょうね。まあ、あのもずくについてまたしばらくいっぺんちょっと凝ってみてもいいかも分かりませんね。結構たくさんこれ売ってもらったんですよ、これ。
そうです、
買えたんですよね、
はいはいはい、で冷凍できるから、
冷凍できる、
はい、
冷凍したったんですけど、もっぺん冷凍した
みたいな。また冷凍、大丈夫だ
よ。あ、そんな、うん、割ともうあんまりそんな敏感なこと考えてもいいんけど ね、うん、割と荒っぽい扱いでもいいんか、
う
ん、
そうだね、
まあクズですから、うん、もともとね、うん、そうかもわかりませんね、もちろん点数の方はもう100点を超えております、大変美味しかったです、そんなもんですよ、あゆちゃん、何かあったら、
はい、こんなもんです、
はい、てっぺくも特になんかないですか、はい、はい、ということで本日もどうも美味しいお菓子のような、おかずのような、あてのような不思議なもんでございましたが、あの南国の香りというか、そんな感じを満喫することができました、はい、ありがとうございました、
は
い、
この後は大阪疎開道路ブラブラの13ゴールの森の宮を目指します。
バンザ
ー、大阪疎開道路ブラブラの13でございます。ブラブラ、私の前にいる文雄君です、
はい、よろしくお願いいたします。バンバ文雄でございます。今日もお世話になります。
2015年の10月の11日の日曜日に、
はい、
文雄君が疎開道路を歩いてきまして、
そうですね、
その回の今日はブラブラです、は
い、そうですね、まあ、あのこの疎開道路、まあ、今年というかの、まあ、1月頃ね、
そうそう、
本当実は12月、昨年の12月から始めたんですけども、
確か寺田町駅から歩いて、
そうですよ、何遍でも言いますけど、
その時に、
はい、
ああ疎開道路やんけ、
そういうことです、
まあ、以前からもちろん知ってましたけど、でその時から始まったんですよね、うん、このシリーズは、
うん、もう本当に、まあ、変な言い方で、まあ、この放送自身がまあそういう部分があるもんですけども、
はい、
単なる思いつきちゅうんかな、ふっとした気分みたいもんでやで、ふっとその横丁入って、そこからまあしばらくそこに、
はい、
まあ停滞しながら、
はい、
またふっとした気分で何の理由もないのにそこをも置いてですね、次の道に行くといいような、うん、まあまあ、それが、まあ、まあ、ええ意味も悪い意味も現代的やと思うし、
はい、
我々のようなこんななんか目的があるとか、なんか儲けるとか、まあ、なんか全然ないわけですから、
うん、
まあ、あの、そういう部分の持ってるこのフリーというか、あくまで極めてフリーのね、
うん、
放送局はそんでええんちゃうかいな、とも思ったりしております。
そうで、2015年の、その、テーマが大阪市内、
ええ、
なんですよね。
ね、
14年あんまりね、大阪市内行ってなかったんで。
まあ、スイスへお互いに行ったりね、
そうそうそうそう、鉄平
の家族も僕も、まあ、あの、その縁で、東海岸の向こう行ったりして、うん、なんとなしにこう、ヨーロッパ風のね、
うん、
割とこの番組としては、あんまり似合わないような、
うん、
しかし、まあ、それもやっぱりおもろいし、ヨーロッパの名前も伝えたこの番組やったんですけど、はい、そんなことがあったんで、
はい、
まあ、もっぺん原点の我々の、まあ、大阪テイストというんですか。
そう、 そういう意味で、結構いろいろ回ってますね。
そうです、
疎開道路以外も、
うん、ごちゃごちゃごちゃごちゃとね、やっぱり特にあの、まあ、8月9月頃からね、
うん、
まあ、大阪市内できたら週に1回、まあ、10日に1回ぐらいはね、千里から出ていかなあかんなと、
うん、
まあ、ここにおっても何の不自由もないし、
うん、
まあ、普通の放送は続けられるわけやけども、やっぱりその我々のようなこんな放送局というのは、
うん、
人のまあふんどしでね相撲取ったらあかんし、
うん、
自分がやっぱりその、まあ、いわばるつぼの中入っていってですね、その雰囲気を皆さんに伝えるという、皆さんがあんまり行かれへんとことか、
うん、
まあ、この放送局海外の人も聞いてはりますから、そんな人も
そうです、ね、
日本の現状、大阪の現状っていうようなこともあって、
はい、
まあ、そんな、まあ、前置きは長くなってもなんですけど、そういう意味で、
うん、
結構、まあ、大阪市という、まあ、るつぼ火山の中心部へ飛び込んでいくようなことも、うん、まあ、やってるわけですよね、
はい、
それと、まあ、あの意味のないところでこう変化したり、その時の気分みたいなもんでですね、
うん、
プルプル変わるというような、まあ、絵もありも現代的なやり方で、
うん、
歩きの取材をしております。
で今日はですね、
はい、
もう13回目なんで、
そうなんですよね、13回これようやってると思う。
もうこれ本当はね、もう言うたら 2,3 回で終わる歩きなんですけど、
まあそうですね、
それを 100m を1週間ずつこうやっていったらこれくらいになりまして、
なんか嫌味では 50m 1回とか言われてるんですけどね、まあそんなことはないとは思うんですけども
、いやいや、もうちょっと短い時ありますから。
あ、そうですか。
というかね、あの駅から僕らいつもその疎開道路目指してるから、
はいはい、
たまつくり駅から、
ええ、
その疎開道路入ってもすぐ終わったり、
はい、まあまあまあ
とかしてますよね。
まあ、今日はもう千日王から行くのやめます。
ってもうそれ多分先週か先々週やりましたよね、先週
だけどねこれもね、はい、あのまあよう聞いてくれてはる人は、うん、まあそんなに聞いてくれはる人は結構この放送やからあると思うんですけど、いや
結構あるんですよ、
違うんですよこれ、
あの1週間にねやっぱりね1000人ぐらいは聞いてくれてるんちゃうかなと、あまあ僕の感覚ですけどね。ありがとう。
田舎でしてみたらね、シートまで行かないと村の単位です
もん
ね。
そうですね。それがやっぱりもう今回で406回目ですから、それかける1000したらすごいことになります、ね。40万人かなんかわかんないですけど。
まあまあ、そうだったらもう、計算わかんないですけど。都会になりますからね。はい、まあまあ、あの、粘って、なんやかんやと、まあ、それなりに、不真面目なとこもあるけど、まあ、真面目にやってるところが、まあ、こうてくれてはるんでしょうね。はい、まあ、そんなこともあってですね、うん、今日はまあ、あの、いっぺん、先日曜から玉作り行くのは、まあ、省略してですね。
もうやめましょう、
それ。もう、現場と、現場へまずつきます。
はい。
玉作りから、まあ、いろいろとおもろいね、薬局とか、そんなんがあったんをちょちょと通りながら、ですね、
はい、
多摩津1丁目の交差点行きましたね、
はい、長堀通りと疎開道路の交差するところで、はい、
そうですね、
でこのね疎開道路っていうのが南はですね、国道25号線からスタートして、
まあ、そう思ってるんですけどね、はい、間違いないと思います、
大阪と奈良を結ぶ国道25号線、まあ、大きい道とかで大道と昔は呼ばれてたみたいなんですけど、聖徳太子がこう通ったとかね、そういう話も富岡くんしてくれましたけど、でそっからずっとこの道が始まって、で北の方はですね、まあ、最終的に上新城っていう方まで行くらしいんですけど、
これはもう道路の名前から言うからね、
行くの上新城線っていうらしいんですよね、うんうん、大阪市道、
そうですね、
ただ僕らの目指しているところは上新城まで行かないんですよ、
はいはいはい、
森の宮っていう、
そうですね、
大阪城の隣ぐらいまで、
そうですね、
今は文岡目指してます、
そうですね、現実にも森の宮へ今日は到着するはずですけども、ね、
すんの、
いやするか分からない、
できるか、
まあ、いやで、まあそれは分からない、そんなんでですね、はい、まあ、うまくいけば、その、疎開道路だけで言うならば、あと、まあ、今日かね、次の回ぐらいに、
うん、
一応、まあ、荒っぽい歩きやけど、走破できるような気もしますね。
終わるかな。一応、取材としては森の宮まで行ってるんでしょ、
うん、行ってます。森の宮の駅から今度帰ってくるわけですからね。
中道4の北らへんや、今日は。
ほんで、中道。
今日は終わるのは。
なるほどね。この辺りはね、なぜか中道言うんですよね。ずっとね。
中ってのは中国の中。
そうですね。
真ん中の中に、はい、ロードの道ですよね。
鉄平がですね、もうちょっと、まあ、南の方に大道っていうのがあってね。これはもう聖徳時代の、
う
ん、奈良と大阪を結ぶ道でしたね。
う
ん、
幹線道路ですね、今で言うところ ね。
今で言う奈良と大阪を結ぶっていうか、まあ奈良が都やったんですから、うん、大阪はその外交みたいなもんですよね。はい、外交っていうのはその町の持ってる港のことですけども、
はいはい、
まあ北京と天津みたいな関係ですよね。うん、突然こんなこと言ってたんですけども。
中国になりましたね。
まあパッと行きますね。この辺もちょっと気づけてほしいですね。結構ないろんなとこ飛んだりします。
こんがらがりますね。
そうですね。まあこんなカオスが、まあこの放送やし、カオスの現場から今日はまあとやってるわけですけども
。もうね、大阪のカオスといえば、この辺りですよ。
まあそうですね。
多摩ですよ。
まあ多摩もあるし、まあ、うん、この頃話題の西成とかね、内枠の辺りとかですね、あの辺もまあ確かにカオスっぽいものあるし、
うん、
そういうて、そんなカオスでないとこどこか言うてもね、北区にもカオスはあるしね、大阪全体はやっぱり、カオスの中から浮いてる島みたいなところがあってね。これがまあ私が大阪の好きなとこなんですけども。
歩けばカオスがあるってことですね。
まあ人間ってやっぱりカオスがないとね。
踏みをも歩けばカオスに当たる。
まあまあそうですね。
カオスじゃないですかね。カオスですよ。
そうですね。
カオスに当たりませんから、ね。
カオスはね、はい、昔漫才の人がいてはる、今もやって
ます。今もやってます。
そうですね。まあそんなことがあって。
はい、
貨物一丁目っていうのはだから、その、いわゆる大道がですね、
うん、
まあ聖徳太子の時代の大阪と奈良を、っていうかまあ、ね、結んでるとすれば、この中道というのはですね、大体まあ、中世、鎌倉時代ぐらいからですね、今度は暗がり峠越えというのができましてね、これが奈良と結ぶ道になったんですよね。
今の国道308号線。
308号線。
長堀通りと。
長堀通り。長堀通り308号線ですよね。
まあ、途中でね、長堀通りは一回消えて、
そうそうそう。
で、また暗がり峠の手前の平岡神社ぐらいで、また国道308号線が復活するんですけど。
308号線がまた2つある時もあるもんね、大阪市内でね。
そうそうそう。
どこかしらげどっかしゅうところの長堀通りの方がですね、そのもう一つの、もう一つの308号線に交わったりしてね、まあ、そんなことがあるんですけど、この中道というのはどうやら僕のこれは単なる考察であり、ちょっとまあ、ある程度大阪辞典みたいなのを引いてますとですね、どうもそのいわゆる古代の奈良と大阪を結ぶ線じゃなしに、もう少し新しい中世ぐらいのですね、大阪と、まあ奈良を結ぶ、でこれが今で言うと暗がり峠ですね、いわゆる
酷な道とか国道ですけど、これを中道と言うたんちゃうかいなと。なで、そこから、その、中世時代の鎌倉時代からですね、この中道という地名がこの辺から出て、この辺に出てくるんですよね。うん、で、そんなんで、うん、この中道はちょっと時代が下るけども、うん、奈良に一番近い暗がり通り、直行、あ、こんなところをバーッと行くといいようなですね、
そうね、
多少無理に押したですね、まあ、あの、道路の出発点やった。
そう、生駒の山を越えますから。
まあ、まあ、言うてみたらね、本当トンネルで越えなあかんとこぶち抜いてるわけですから
。勾配がね、平均勾配が確か 20% ぐらいあるんですよね。
まあ、あのこの番組も 5,6 年前に、ね、はい、あ、テッペは自転車で行ったし、僕はまあ歩いてですね、夫婦、はい、言いながらですね、あ、これ名水があってね、
一つ ね、 うん、
そうですね、水飲みながら行ったり、
まあ、名水なんかな、わからんけど、
まあ、まあ名水ですよ、
ね、ただね、道としては日本の道100選に選ばれてますから、
はい、そうですね、
暗がり峠は、
そうですね、
だから由緒はあるんですよ、
まあ、由緒はあります、はい、それはまあね、鎌倉時代ぐらいからずっと続いてる道らしいからね、うん、
最短ルートです、
中道というそのこの道の中道というくエリアあの、まあ、名前はね、うん、そういう意味で言いますと、うん、大阪の玉造りという、まあ、大阪と奈良を結んでる出発点であり、うんうん、また逆に希釈点でもあるんですけど、うん、そういうところからこの道を308号線を通ってですね、はい、奈良に行くというその道の出発点、いわゆる大道に対して中道という、うん、中間の道上
が、ね、でね、今ね、僕今デジタルマップルっていうあのコンピューターの地図見てるんですけど、僕らが今いるライフのあたりなんですけど、
ライフ
ってスーパーです
ね、有名なスーパーです、ね、
大阪を代表するスーパーですけど、
まあ、まあ非常にあの好評というか、
そう、クローバーのマーク、
そうそうそうそう、
四つ葉のクローバーですけど、まあ、あのあたりが中道なんですよね、でそこからですね、東にちょっと行きますと平野川があって、
そうそう、
その平野川を越えると、今度は中本という
中本になるん
です、ね、地名になって、
中ですよね、
中です、はい、で、はい、そのさらに東に行きますと、まあ、東中本公園とかね、
そうそうそう、
これ面白いですね、はい、中大阪って読むんかな、中大阪かな、
はははは、
朝鮮初中旧学校、
うん、そうそうそう、
朝鮮初中やから小学校と中学校かな、中初中旧学校っていうのがあって、これは中大阪なんですよ、
中大阪になってますから、
だからまあ言うたら、まあこの辺り中なんですよね、
なるほどね、チュンが中中がね、そうそうそう、なんかちょっとどっかのテレビのあの、はい、アニメみたいなのあります
ね、中里っていう
中里ね
っていうところもありますね、
はいはいはい、
今里
なんかまあ中道から多分出た中やと思うんですけども、うんうんうん、まあそういう中心というのか大阪のまあ都中心ということで、うんうん、それとまあ先ほども先回も触れましたけど、この辺マダンのね、
う
ん、大会があったりするということ で、
で、ね、
やっぱり在日、まあ、韓国朝鮮人の方が、うん、まあ、戦後もいてはる、そのずっと前から、まあ、
そうそうそう、
先進文化を持ち込んでくれはったというような、うん、いわゆる、まあ、渡来系の人の住みかでもあった、
はい、
まあ、鶴橋あたりからそうずっとそれは伝統がありますもんね、
そうですね、
まあ、そのいわゆる渡来系の文化みたいなのが大阪の一番底辺にある文化かも分かりませんね、うん、そういう意味で一番重いとかも分かりません、
ね、
この辺は、はい、まあ、ライフですよね、
ライフです、
はい、皆さんよう流行っておりました
大福玉造り店、
そうですね、でこの辺が中道の三丁目ぐらいの交差点と言うていいんですかね、
うん、
だんだん大福を過ぎますと東成区中道三丁目14あたりの交差点、
14ですか、
いやこれ14はもっと ね、はい、あのね南の方やと思います、もう14からちょっとこっち来てると思いますよね、
はいはいはい、
四つ葉のクローバーで有名な、まあ、ありました
ね、ちなみにね、あの僕先週ね、
はい、
スイスのウェンゲン村でこのライフの四つ葉のクローバーに似たようなマークのホテルがあるっていう話した
の、はいはい、
覚えてますか、
なんかあの日本のねあるオリンピックと同じようにね
いや
どっちかが真似したんちゃうかいな
それは俺言うてへんやんか、
私
は
言うて
へんやんか、
そうや、わしはもうすぐそういうこと言うから、ね、
そ, うでその映像が今ここにあるんですよ、ほらどう思います、
おー、まあ、これ、まあ、これちょっと、まあ、確かに、まあ、ちょっと色の使いは非常に似てるな。
薄い緑と、
オレンジと。
そうそうそう。
で、四つ葉のクローバーのところがですね、はい、これは四つ葉やなしにですね、はい、六つ葉のクローバーになってます。
です
かね、クローバーかどうかわかりませんけどね、まあ、こういうように見てみると、
うん、
まあ、確かに似てると言うけど、これちょっとあのオリンピックほどではちょっと無理や
な、うん。そうです。
似てるというのは、
ね。これね、ぜひリスナーさんにも見てほしいんですよ、ね。
ああ、見てもたらい
いライフと似てるなと。
別に一番つけてるわけない
よ、そうそう、
ライフに。
僕はあの、純粋な気持ちで、似てる。
おもろいと。
現地のウェンゲンにいた時も、う
ん、はい、
見たし、このウェンゲンのなんとかレジデンスっていうホテルの、このマーク見た瞬間に、あ、これね、大阪のライフやんけ。
ほんまに。
と一人で思ってて。
大阪のライフの真似したんちゃうか
で、つぐみさんに言ったら、アホなこと言うなって言われましたけど。
そう、さすが冷静なつぐみさんですね。
で もしかしたらまあどっかで公開するかもしれないんで、うん、また皆さん見てください、このマークを。
面白いですね、はい、こういうようなそのいあの似てる配色のものを見つけたりするのはね、まあ両方ともに僕らは何かこう医者もつけてるわけでは何回も言いますけどございません。
そうです。
ただ単に面白がってね、パズルみたいも楽しんでるだけですから、まあそういうこれが知的な遊びになるかどうか分かりませんが、こんなんもちょっとおもろいじゃないですか、
はい、
はい、それでまああの中道三丁目行きましたですね、はい、さあそれでこの辺になりまして、先ほど言うたようにこの中道順はどうやら、うん、まあ鎌倉時代にこの辺りについた名前 で、うん、で昔はこの辺りはですね、まあ、ついまた昔の話にちょっと なりきってますけども、
はい、
もう非常に漁師さんがたくさん住んでたところらしいですね。
どっちの漁師ですか？
あの湖の方のいわゆる古魚、淡水魚を取ってた、
はいはいはい、
ね、漁師さんがたくさんいてはって、
はい、
あのナマズとか鯉がですねこの辺たくさん取れたらしいですよ、江戸時代ぐらいの辺りは。
ということはやっぱり川が、
もう大変なね、この辺、まあ、あの悪い意味で言ってるわけじゃないんやけども、うん、低湿地っていうんですか、
うん、
低いところやったということで、うん、ナマズ漁師さんとか、まあ、ナマズでっていうところもあったもんね。
あ、
この近くの平野川のところね、はいはいはい、あれもええ名前やな、
まあ、僕ら平野川ね、端から端まで歩きましたからね、
数
年前に、
ナマズがほんであの彫刻にあったもんな、ナマズごてーっとしてる大きなナマズがあった ね、
そうです
ね。あれもなんでこんなところにナマズのあるんやということやけども、
うん、
まあその辺がとにかく、まあ、低湿地でですね、
うん、
結構沼があり、平野川もあったし、猫間川という埋め立てた川もあってですね、
うん、
この辺で結局そのまあ淡水魚漁師の人が大変活躍してはったということらしいですね。
ということはその魚は、
ええ、
まあ、当時の大阪の人たちの胃袋に入ってた
んですかね。ああ、もちろんそうですよ。ナマズも鯉も美味しいもんですからね。どんどんどんどんとなったということですよね。で、それでまあ、ついでですけども、ちょっと離れてますけども、はい、中道を代表する小学校で、はい、中道小学校っていうのがあるんですけども、はい、我々は北中道小学校とかね、そういうところを通っておりますけど、うん、この中道小学校は大正4年に、まあ、開校したということ
で、ね、
うん。
古いですね。
まあ、結構まあ、そんなにむちゃくちゃ古いことはないんですけども。
100年近いですよね。
まあ、そろそういうことですよね。まあ、それもちょっとついでに覚えておかったらおもろいかもわかりませんね、
う
ん、
僕の知り合いでね、
はい、
今道さんっていう人がいますけど、
そうね、やかましな、もういろいろな道がいっぱい出てきて大道あり、
その方は京都の人ですよ。
京都の人、
京都の人です。
そうですか、
はい、
はい、まあ、あのとんでもない妙なあの雑音が入りました。これはまあ無視しながら今道さんどうも失礼いたしました、はい、さあ行きましょうね、
うん、
どんどんと、まあ、あの北の方へ行きますね。
おいおいおい、
あの信号がたくさんありましてね、その中でまあびっくりしましたもん。この頃大阪市内歩いてますと、
うん、
なんか女の人、若い女の人ですけども、
うん、
なんかこうね、あ、どう言ったらいいんかな、あの麦わら帽子みたいなね、
うん、
あれなんちゅうんですか、シルクハットっていうんかなんか、
はいはいはい、
そんなんをパッと かぶってですね、
はいはい、
でスーツみたいな、あのもうパッと着て、下足丸出してですね、歩いてるファッションの人が結構あるんですよね。
これまさにこの写真に、
この人を見てください。はい、この人しばらくずっと50メートルぐらいこの人は後ついてきてね、
ライフの前からついていってますね。
そういうことですね。女か男かわからんかったんですよ
最初はね、
うん、で足を出しとるからね、まあ、大体女違うから思ったんですけど、うん、まさに女の人やって、うん、で僕らだけと違ってこの人はですね、はい、近所のおばちゃんがね、はい、この、まあ、歩道のところで信号待ちながら井戸端会議したん、はい、車に半分、あ、自転車に半分乗りながら、全部乗りながら、その人らもね、ずっとこの女の人に注目してましてね、
あれね、おばちゃんはね、ああいう人に厳しいですからね、足出してる
人とか。いやいや、あれ風邪ひくと思ってるんですよね。
ああ、まあまあ、それもあるし。
こんな結構、まあ、ヒヤッとした時にね、あんな短いパンツでですね、足丸出して、大丈夫かいなと、
まあ、体冷やしたらあかんとか言いますからね。
そういう女の人は体冷やしたらあかんって言いますもんね。
はい。
はい、まあ、そんなこともあってですね、この人らが、まあ、信号が変わるのもあってですね、うん、井戸端会してはったところ。
4台の自転車ですね。
4台の自転車。この人ら面白かったですよ。
これ一番左のおばちゃんがね、
はい、
あの、Facebook のいいねみたいな手をしてるんですよ。
いいですね。
もうアメリカみたいな。おい、こっち行かん、行かんかんみたいな感じで。
なんか顔もね、あの、大きな顔してあるしね。うん、
大道って感じですよね。
気持ちの大顔っていう感じ
ですか。これ中道か、これは。
中顔ですね。
はい、
こう、あの、三菱自動車のね、向こうに、あの、うん、まあ、工場があったりしまして、そうですね。なんか、あの、ギャランとかね、昔の三菱の名前が残ってて、
ね。ミニカとかね。
ミニカとかね。今ちょっとギャランとかミニカってないかもわからない、
ね。いや、ミニカはね、まだありますね。
ありますか、そうですか。
たまに走ってますね。
まあ、その、はい、あ、この信号は赤なんですよね。
うん、歩道はね。
歩道はね、赤なの、うん。で、おばちゃんらは赤の信号を待ちながら、その女の人っていうか、こう、 こう、うん、半分ね足丸出しの人で、ね、裸でスーツ着てですね、うん、上になんか麦わら帽みたいな不思議な帽子、
うん、トラさんみたいな感
じ、トラさんの帽子似てますから ねその人見てはったんですね、うんうん、ほらこの女の人ね、信号なんか何もないんですよね、もうスーッと赤のところ出て行ってね、車が通ってるんですよ、 おばちゃんの人と、ま、これがまたびっくりしてね、何しとんねんってね、向こうで真面目な男の人も一人待ってるんですけども、
この人も自転車ですね、
自転車の人が待ってはってね、その間を堂々と、はい、車の通る道をトラさんのようなうん、感じの女性が通っていきましたね。
日曜やから交通量はそんな多くないですよね。まあ、
それは少ない。交通量は確かに少なかった
ですね。まあ、ただけそれでもここにこれ日産の車が今から、
はい、
ね、横断歩道なんか入ろうかとしてるところ、
そうなんですよ。これも動いてるんですよ。僕もこの時あの天気が良かったからね、うん、まあ、自動でシャッター切ってましたから、
結構
早いシャッターが切れてたんですよ、
ね、はい、当たり前に運転席に人いますね、
ちゃんと動いてたんですよ。
で今からこの人が入ってくるのに、もうトラさんは
もうトラさん堂々とね、でおばちゃんら横目でちゃんと見ながら、うん、あれ横目でなかった、正直トラさん動きを見ながら、いや
結構じっと見ますよこの人らは、
う
ん、
そうです、
よっちゃん見ててもそうでしょ、
遠慮しや
すい、本当にじっと見ますからね、
いやそれでやっぱりしっかり情報を得はるんですよ ね奇襲と販売みたいな民謡な顔してるとですね、うん、人に間違えたこと言いますけど
僕らなんか要はあの GoPro をこう自撮りしてね、
あかんあかん、
一人で喋ってるでしょ、
そらあかん、
そしたらもうこういうおばはんがね、こいつ何してんねんって、うん、見てきやがるんですよ、
う
ん、
そうは言うたらいいよ、おばちゃんこんなんしてるんですよ、
いやいや、俺ちょっとこれ YouTube で公開するからもう喋らんといてやる、
いやいや喋ってくださいと、何でも意見があったら言うてくださいって言うてあげたらね、そらもういろいろそこでまた、はい、一つ昔の NHK の街頭録音やないですけどね、人が集まってきてですね、
いいですね、
まあいろいろと人だかりができてね、うん、まあ、JOBBB もですね、うん、有名になるかもわかりませんね、うんうん、そんなとこです。で信号が結構この疎開道路あるんですよね、でこれもおばちゃんらが喋ってはった聞いてると、はい、まあなんか話が急に疎開道路とか前の道路の話になってね、うん、うちのじいさんが言うとったけど言わんですよね、この疎開道路ってな、はい、以前はね、はい、舗装が真ん中しかなかったよ言ってありました、
あ、
はあはあ、車の通るところだけしか舗装がなかった、間はもう砂ぼこりで、この歩道のところなんか砂まみれでやで、
はあはあ、
もうバスが通ったりしたらうわーっともう砂がまいもうてやね、大変やったんやでという、
今は立派な、
もちろん
タイル張りっていうか、もうレンガ張りみたいなね、
こんな立派な、もう御堂筋の歩道よりも立派な歩道ができてですね、しかもそのタイルも、はい、デザインを変えたりしまして、非常に、まあ、いい道路になってるんですけど、
昔はちょっと薄ピンクみたいなね、
うん、そうですよね、そんなこともね、あのこういうおばちゃんの話聞いてますと、いろいろ情報としてちょっとこう入ってくるわけですよね、うん、
面白いですね、
そうですね、さあ、それでどんどんと、はい、まあ、おばちゃんらのお前いるわけにもずっと付き合ってるわけにもいきませんのでですね、行、はい、きましょうね、
はい、
電柱見ておりますとですね、
なんて書いてました、
七丸満という七屋さんの名前が出てきましたね、
あ、まあ、そういう七屋エリアっていう僕らがよく言うてますけど、はい、大阪の昔ながらの町にはですね、七屋さんが活躍されてる場所がいっぱいあるんですよ、
これやっぱりすごい力持ってありますもんね、
そうです、
大宮さんやとかね、いろいろと、まあ、重曹のあたりも有名な質屋さんがやはる、
そうです、ね、
割と庶民っぽく、割とまあカオスっぽいところにはですね、うん、必ず質屋さんが出てきはって、
うん、
地下鉄の階段なんかでもね、うん、なんとか七点というかバーッと階段のところに
ず
っと階段があってですね、はい、動物園の駅とも上がっていったらそんな感じですよね、
はい、
まあ、あの質屋さんって非常に健全な金融機
関で ね、 そうですね、七が七なんていう、七なんとかって
言
うん
です
か、七草をお店に預けて、その分の対価をいただくっていうこと、
そういうことですよね、
でまだその分の対価分プラスまあ利息を払うと、その七草が返ってくる
っていう、そういうことだから、
そういうシステム、
別に高い対価というか利息取られるわけでもないしね、っていうものが向こう行ってるから、
うん、
そんだけまた頑張ってやればそのものが返ってくるというね、うん、まあ、健全な、まあ、大阪の経済を下支えしてあるのが僕はこの質屋さんじゃないかいなと思いますね、
あ、まあ、要は質流れ品とか言うてね、なんか出る時があるんですけど、
ね、むしろその質よりもね、質流れ品売ってあるところが増えてきましたね、はい、ちょっとこれは変わってきたなというような感じもしとるわけですけども、
ちょっと安いのかな
みたいですね、僕はまたあの質流れ品が好きでね、
はい、
前もう品川駅のあのウィンドウがあるとですね、
はい、
もうじっと見てしまうんですけどね、面白いものが出ても出てるとこがありますね、
サツケモ動物園の近くにありましたね、した池田のね、
池田もちょっとね、うん、古い町ですから、
そうそう、大阪の
七屋さんの強いとこですよね、そうそうそう、ちょっと話がまた飛びました、
はい、
さあさらに行きましょう、
おいおい、
行きますとね、大きなラーメン屋さんが出てまいりました、
何ちょラーメン、
はい、これ武蔵っていうんですかね、びっくりしましたね、これね、もうこんな巨大なラーメン屋さんって言うと僕らなんかこうストリートフードみたいなもんでね、昔はまあ まあ、京都の銀閣寺のちんまん剣ね、うん、これはまあ大八車を改造した車で、ランプがついてましたもんね、ちんまん剣とか至るところね、電気がなかった、まあ、
移動店ですね、屋台っていうんですかね、
屋台でしょうね、もちろん発電機じゃないもんですから、はい、ランプでこう夜中2時3時頃になるとぼーっとしてましてね、要あの飯食いに行った思い出し
この武蔵は人間で動かすには無理ですね、
これは無理ですね、これはもうご強い巨大なあね、まあ、武蔵さんのラーメンがあって
23時まで営業ですよ、
まあ本当にいつ行ってもだからラーメンが食べられるということですよね、
やっぱ武蔵っていうぐらいからあっちの関東の方のラーメンですかね、
かもしれませんね、でまあ大きななんかね、あのラーメン屋さんでした、巨大ラーメンと僕書いてます、で入り口のところにね、まあ、あのいわゆる大きな亀が置いてましたね、大亀があってね、
ああこれですか、
はい、壺のよりも口の広いのを亀言いましたね、はいはい、この前あの民泊で勉強させてもらいました、はいはい、韓国店韓国食博に韓日食博やってますね、はい、亀が置いてまして、これ何するんかいなと思ってね、
はい、
これ傘高いですか、
傘やろこれ、
そうでしょうね、
違うかな、
うん、なんかやっぱりこういうようななんか亀が置いてるってやっぱりラーメンのまあ、だしとかつゆみたいなもんやっぱりこう、象徴ですかね、美味しいもん作ってるというのはね。
ああ、なるほど。
時々ね、こういうところで亀が置いてるんですよね。
中になんか醤油継ぎ足したみたいな原液が入ってて、で、それをスプーンでこうすくって、
そうですね。
で、お湯と割ると、だしと割ると、美味しい醤油ラーメンができるとか。
なんかね、この亀があるということで、このラーメン屋さんにはやっぱりハートがあるっていうんですかね。そういう大事にしてる、まあ、店主の心というんですか、武蔵のつゆというんですか、そんなのが入ってるというような、妙な安心感がやっぱりありますね、うんうん、亀っていうのはこれ、うん、僕らの世代は特にそうですわ、
ちゃんと
味噌壺みたいな感じがして、
じゃあ店の中にもね不妙感あるんですよ、亀が、だからこれが多分傘立てちゃうかな、
そうかな、
この店の外に出てるやつは
大雨ですもんね、これ、
うん、店のお店の象徴的なも
ん
ね、
だからね、多分武蔵店がこんなのあるんかも分からんね、うんうん、あるいはこういうまあ、真っ当な商売でっていうようなことを亀で表現してあるんかも
分
から
ん、げんこつ親父ラーメン
とかますから、ね、そうなんですね、まあものすごいところらしいですが、ね、608円ねちょっと食べた
ジェットとは違うな。
ちょっと違います、
ね。ジェット600でしたっけ？
規模が全然違います ね。うん。まあ、ジェットの方がしかし一見よう並んでました。ここはね、あまあもう並ぶとこもないし、駐車場が広いからね。
そうやな。
全部中入られたんでしょう ね。
そういうことですね。
はい。それでさらに14時55分になってますね。中道の北の交差点へ入りますね。
うんうん、
ここでまた、もうとにかくこの辺りのカオスエリアというのが、うんうん、もう信号というのがね、合ってないですよね。道路の信号真面目に大阪市もちゃんとつけてね、結構こまめにこまめに、まあ事故もあったりするんでしょうね。うん、こんなところに信号いらんやんいうところに歩道にあってね、僕らが待ってる間にですね、誰も通らんところ無駄に待ってるんですけどね、まあ、誰が見てるわからんしね、あのバンマさんが赤信号通らはった言われたら嫌やから誰も言ってくれませんけどもまあそんなんでまともにまたこだわってね、僕は待つようにしてるんですけども、これがいっぱいあるところを大きなそのこの広い疎開道路の赤信号のところを、まあ前と後ろにね、ゆいとあやねぐらいのこう女の子を乗せたおっちゃんがですね、もうこんぐわーっと赤信号でなんか全然気にせんとね、しかも蛇行運転してはるんですよね、
ちょ暴走族みたいですね、
もう本当にもっと暴走族やってはったんちゃうかいなというような、ね、
あ、最近あれですよ、暴走族でも一応信号守るみたいですね、
はい、守ってありますね、
最近の暴走族、
ね、あれは不思議ですよね、まあ、いらんことをトラブルということで、ね、
けどアウトローですかね、暴走族っていうのは、
え？
アウトロー、
アウトローって法律守らんちゅう
か、そうそう、
守ってあるから、
だからもう暴走族やないやんけ、
そういうことで
暴走しとらんな
って、そういうことですよね、
あれちょっと暴走族の風上に置けないです
ね、あ、まあ、関東のね国道走ってる時に、
関東の国道って、はい、あれ高速道路、
高速道路ですから、あの人らは昔上やったね、旗も立て出はったしね、
ただなんかなかなか気持ちよさそうな兄ちゃんたちでした
けどね、みんながあんまりあんな人に声かけたあかんよ、
北谷さんなんかビクビクしてましたもんね、
いやもうあんまり僕もあの時は
北にプリウスでしたけど、
それ以上ねあんまり声かけなかったんですけど、なんか友達になそうなんで、そんな方もおられました、ここ、は
い、
そのおっちゃんが暴走族かどうか分かりません、
いやいや違うと思います、
まあ、要はとにかくね、はい、信号というのはもうないと一緒と、
まあまああのね、僕の意見といたしましては、
はいはい、
別にね信号を守らんでもいいと思いますよ、
あ、そうですか、
いや特にその、はい、まあだから、まあ、自己責任って言ったらちょっと言い過ぎかもしれないですけど、例えばその、幅5メーターの、
うんうん、
あの、車道に信号があって、絶対左右から車が来おへん状態だ、別に渡ってもいいと思うんですよ、
そうですか、
僕はね。
なるほどね。
はい、
僕はまあなんか妙にこだわってね。
いや、まあそれは。
絶対に経営の時でも待ってたりするんですけど、うんうん、まあこれもまたその日によってね、
そうそうそう、
赤でも渡るかもしれません。
そうそうそう、そう渡るんかい。ないの、さっきまで渡らん言う
とったくせに。いや、もう僕自身がエントロピーっていうかね、うん、何やるわからん人間ですので、
あ、
今回はもう、まあ まともに渡らないようにしました、うん、さそれでさらに行きますとですね、うん、ま、あのこの辺植物がやっぱり好きな人がたくさんいてはるみたいですよね、はい、家の前にいっぱい植物を売れはりましてですね、はい、ここに目立ったのは、はい、家の前にね大きな木があって、その花がね、はい、黄色い花でね、なんか下向きにね、ユリの花みたいなね、下がってくる。これ前もこれ、見たんですよね。なんや、豆があってね、豆があって、これオクラですか？
いや、わからんけど、俺オクラどうやってなるんか知らんけど。
ねえ、まあ、ひょっとしたらオクラの可能性がありますね。いや、この
下にぶら下がってる花の、
はい、上に、
そう、根元を見たら、
豆があるんですよ。
オクラみたいなの見えますけどね。
豆があって、その下にボソーっと大きな花があって、はい、その花の落ちた後に、うん、そのオクラみたいなものの豆のところからですね、はい、紐みたいなものがシャーっと垂れてるんですよね。いっぺん引っ張っとらやなと思うんだけど、まあ、人の家の花やからね。うん、
幼虫みたいですね。
なんか妙によってはね、昔ね、うん、子供の時ようこんなお尻から出てきて、僕なんかね、うん、走でくるくる巻いてね、うん、楽しんでましたけども、いやいやいや、そういう時代だったんですよ。
そう、
学校でもようみんな出てきてね、うん、みんな大変でしたよね。うん、これはまあ出さなかいてくるくるうるとこなんちゅうんですか、あのスパゲッティ食べる時にほら、うん、フォークで巻くみたいな感じでね、うん、お尻からぐーっと学校の先生巻いてくれはるとね、こうぐーっと辛いの巻き物が出て、ああ終わったってなかったですね。
それやっぱり下手な先生はあかんでしょ、途中で切り寄るでしょ。
あれはね、はい、あの丈夫でした。あの虫は結構ね、紐になるような虫でしたよ。
そんなんがお腹の中入ってたんですか？
入ってる、入ってました。ほんでそれでね、それこれからまたね、はい、マクニ用のもか入って、マクニっていうね、ものすごい臭い薬があったんですよ、
は
い、これ飲まされるのが、まあ、DDT かけられるんで一緒でね、はい、大変だったんですけども、
行虫出たらその薬を飲むんですか？
これ、まあ、誰か映ってるかもわからんし、誰か行虫があるといかんからということで、はいはいはい、次の日の月曜日にね、うん、大きなバケツに入ったもう臭い薬を、ね、
クラス全員が
見ないの
もんですよ。また文雄が出しよった。
まあ、俺はまあ残念ながら出せなかった。あ、そうか。やっぱ俺はやっぱりね、うん、ちゃんとうちのおかんがね、はい、薬局の娘やったからね、その辺はね割と手洗いとか言われても、うん、今よりもう洗ってたから、ね、
今より洗ってたんか、子供の時の方が洗ってた
んちゃうんですよ、ね、わしと違うてわしの友達の子がですね、うん、何人かそう出てきた子があってね、はいはいはい、まあ、なんでこんなことになったか分かりません。とにかくその下、はい、黄色の、まあ、植物で大きな葉っぱがあって、
うん、
その豆みたいなものがいっぱいなっとって、その先にですね、ユリを下向けにしたような、はい、花があって、それがポトンポトンと落ちると、その先から、まあ、行虫のような紐がずっと出てきてるというから、う、まあ、こういう昔の思い出話になりました、
はい、
さあそれでこの歩道を歩いておりますとですね、まあ、日曜日やっていうこともあるんでしょうけども、なんかこうあのスウェットスーツを着てね、なんか格闘技の選手みたいな、あで、まあ、頭もなんかこう割とあのスキンヘッドみたいな
角刈り系
で、はい、でなんか丸く多いな、あのそういう人が持つにしてはね、はい、可愛すぎるような犬はですね、二頭散歩してる人があってね、なんか割と皆さん自転車の人もこの人に向かってスーッと下げてはったんでね、僕もあんまり近寄らない方がええんかいな。
ただこの人ね、エラインがね、はい、ちゃんとうんこ袋持ってます
よ。そうですよ。
そうですよ。
そうそうそう。これはやっぱ僕もこれからそういうことなんですけどね。まあ、だから薬剤さんとかね、まあそういう、まあアウトロー的な人ではなかったんかわからんけど、人相的にちょっとなんとらしいね。そういうもう匂いする。
フード付きのパーカーで。
そうなんです
よ。こういう人パーカー好きですよね。
あ、割とね、あの門番なんかしてる人でもね、
そうそうそう、
パーカー、あのテレビのカメラがその横でね、そうそうそうそう、やる人が、
もしくはあの上下アディダスとかね、
そうですね、あのアディダスがああいう方お好きです、ね、
この人もアディダスですよ、これ。あ、
そうですか。
3本線がズボンの横についてるんで。
そうですか。
ただね、はい、スニーカーのかかとがね、すり減ってますね。
あ、やっぱよう歩いてはるんですよね。
そう、だからワンチャン散歩でね。
なるほどね。まあ割とこの世界も厳しいから、入門した人なんかはじめはワンチャン散歩とかですね、ドア開けとかしはるんかも分かりませんね。
そう、門番とかね。
はい。まあ、あの、この犬があまりにも可愛いでね、この人があまりにも大きな体っていうかしてはって、ね、しかもその、もう本当にもう暴れ出したら何するの分からん人がですね、ちゃんとうんこ袋してはったのがね、非常にこう、なんちゅうか、あの感じが良かった
っていう。くみおくんが撮った写真の、まあ真ん中にそのごっつい男の人と犬がいるんですけど、その横にね、ピンクの、
はい、
あのジャケットみたいなの着たおばはんがおるんですよ。
この人はもう怖がってね、
はい、棒立ちですやん、
うん、いやいや、だからね、このもう路肩にはまりそうになる、そこまでこの人を下げることないやろと。
この人すごい
有名な人なんかわかりませんね、この男の人がね。
ただこのおばちゃんの顔が
目もね、 その人見んようにしてね、
もう。なんかちょうど文雄くんとそのでっかい人の真ん中見てるみたいな目線ですね。
どこにいてはるわからへんです
よ。いわゆるボケ目ってやつ
ですね。そうなんですよ。僕も走ってって前から写真撮ろうと思ったんやけどね。まあそれはせん方が、この人の顔見てるとやっぱり有名な人でね、下手して。
アンタッチャブルですよね、
いわゆる、ね。まあ、そっとしといた方がいいんちゃうかいなと思って、まあかなり接近はしたんですけど、前からは顔は撮っておりません。ね、まあ、ただこのおばちゃんちゅんか、この。
おばちゃんおもろいな、これ。仁王立ちで。
ほんと気の毒です。
仁王というか、足閉じてますけど、う
ん。でね、自転車の人も向こうから来たでしょ、はい、この人もっと堂々と真ん中走ってたのね。もう車道の方を走って、この人のなるべく近いらんところ
車道の方な。
車道の方走ってね、そんな方がいてはりましてね。まあ、あの、名のある人がおそらく。
いや、でかいですよ、この人。前田明ぐらいありますね。
うん、まあ、そうかも、
ね。身長190ぐらいあります、
ね。ただまあ、あの、おとなしそうな人で、うんこ袋下げてはったんでね、はい、その別にどうってことないんでしょう、うん、
まあ、このワンちゃんはね、ものすごくなんていうか大事にされてる系の。
そうですよ、
あのワンちゃんでね、歩き方がわかるんですよ。
あ、そうですか。
あの飼い主のちょっと斜め後ろを歩く犬がようしつけされてる家で、犬でアホな犬はもう先々行こうとするんです。あ、そうです、ね、要するに自分がボスという気持ちになって、飼い主が子分やから俺についてこいと。
なるほど。
ただこのワンちゃんはちゃんとこのごっつい人が主人になってますね。
そうですね。で、あの紐を引っ張ってる紐もね、赤い紐と黄色い紐に分けててね、あの紐がね、特にビンと張るわけでもないしね、ちょうどこの人と関係が紐でも分かりましたね。
そうですね。
アホな犬はもう、紐がもうどこまで伸ばしてます。で、この頃なんか妙な釣りのリールみたいなね、
ありますね。
散歩紐がありますね。
手元で長さ変えれるやつですよね。
あれなんかしてる犬はやっぱアホな犬ですよね。
そうですか。うん、それ僕分からないです
ね。いやいや、まあ、あのこの近くに、はい、約一人それしてる人がありますので、僕知ってます。
気をつけてください、はい、そういう人は。
まあ下向きのユリの花の行虫の紐が出てくる花があったり、はい、こういうようにまああの周りの人からですね避けられるような人があったりしまして、はい、その後ろを僕はまあまあね、それなりのスーッと歩いていくわけですよね。
文雄君、このね、多分これが疎開道路やと思うねんけど、
これそうですよ。
この道路の向こうの方に、ええ、高速道路みたいなの見えるけど。
そうでしょう。
これ何やこれ。
これは森の宮の道路ですよ。
あ、じゃあもうすぐやな。
だから行ってるやん。
あ、行こう行こう。
もうぼちぼち行くぞって言ってるんですよね。うん、はい。でね、まあ、それと、まあ、ぼちぼちで、写真の方は出てくるかわかりませんけどね、はい、藤倉さんというラーメン屋さんがありました。この武蔵屋那智に。
武蔵の次。
今度、うんうん。はい、これは、うどんとか蕎麦屋さんでしたよね。麺門でもね。あ、まあ、全く今度、武蔵の人がもうめちゃくちゃ派手だとすれば、うん、ここはまあ、京都のね、はい、寺町あたりにあるような感じ。上品な。
だから武蔵はチェーン店かもしれない
ね。この藤倉さんは個人でやってあるんでしょうね。う、美味しそうでしたけども、はい、僕もまだなんかまあその通り抜けました。
飯は食うくた食うたか。
飯はだからこれこの頃12時頃やったから、これね、
いや14時
だからこの時はね、うん、あれですよ、家で飯食って行ったんやと思いますよ。そしたら、うん、ちょっとこれ遅れたよね。いつも午前中に行っとったんですけどね、食べてないのでうまいかどうか分かりませんね。ん、あ、それでまあいろいろと住宅もあんねんけども、やっぱり中小工場がいっぱいあるとこで、うん、前回もちょっと予告編みたいなもんです。さっき口走ってましたけど、不思議な煙突がね、うん、ある家があって、これなんか何してるとこやろうなと思って、うん、まあ気になりながらも、まあそれを。
煙突言うても、はい、普通のあの丸い筒状の煙突じゃなくて、
違いまんね、
四角形の煙突で、
ちょっと中にね、太かったらね、駐車場になってるような煙突ですよね。
うん、そうそうそう。
立体駐車場っていうか。
そんな感じや。
それがこれどう見ても、駐車場はないですよね。で、やっぱりなんかかなり大量に鍛冶屋さんみたいな感じの煙突かいなと思ったりしましたね。
ちょっと変わった
煙突が、ね、はいはい。で、まあ、ここでなんかね、なんとかハウスっていうね、はい、ペット屋さんがあったんですよね。
お
ペットハウスピノキオさんっていうのがあってね。
なるほど。
気持ちのいいペット屋さんでしたですね。ペットハウスが時々ありますね。
うんうんうん、
ポンポンって。やっぱこの辺ペット可愛がってる先の兄ちゃんもそうやけども、うんうんうん、そういうペットとの共同生活を楽しんである人があるということです。
ワンちゃん美容室もあるから、
はい、
もしかしたらさっきの兄ちゃんの2匹のワンちゃん、ここでやってもらってるかもしれんな。
かま、はんもわかりませんね。うんうん、それと面白いね、コイン、あれがありましたね。コインランドリーもこの辺ありました。
いわゆる洗濯。
そうですね。やっぱり、家で洗濯機を回すよりも、まあいろいろと持って行ってバーッと大量にあった方がいいとかですね、そんな感じかもわかりませんね。で、まあ家の前にとにかくいっぱいもうペットが好きな人と同時にペットの嫌な人もあるんやと思いますけれども、100本ぐらいこう大きなですね、1リットルか2リットルの入った
ね、
もうこれも本当私と同じ几帳面な人なんでしょうね。きちっともう
あの家の前にですねダラダラと並べるんじゃなしに、まあ、正四方形っていうんですか、うん、そんな感じで
正方形
に、まあ、水をいっぱい、こんな水だけでもこれ、100リットルぐらいあるんちゃうか思うんですけどね、まあ、
これ1本2リットルですからね、
あらまあそれぐらいあるでしょうね、
数数えたら分かりますけど、はい、これね平野川にもいっぱいありましたね、
あ、平野川にありました、
ね、
まあ、
今いる僕らの場所からちょっと東に行ったところなんですけど、
はい、だからねこの辺やっぱりペットを飼いがる人がおると同時にこれをやっぱり嫌がってる人もおるというね、うん、そんなエリア
かも、まあ、もしくは野良猫がうんこするかもしれないですね、
う
ん、
まあそうかもわかりませんね、
まあ、野良猫と言いましても地域の方餌やってるケースも多いですから、
はい、うん、そうですよね、そんなも
それを嫌がってるかもしれないです ね、このお家の人、
そうですね、面白かったですね、うん、あのそれとね先ほどありました、コンガのプーさんっていう店があったでしょ、うん、あの店の横のところにね、
そんなありましたっけ、
なんかまだ言うてません
でしたか、言うてないですね、
喫茶小熊のプーさんっていうのがあるんですよ、
熊の子プーさんですね、
あ、そうですか、
熊の子プーさんです、
あ、そうですか、
はい、
これ熊の子プーさん、こっちの手書いてメモしてません、メモして小熊のプーさんと書いてますね、
違いますね、これね熊の子プーさんですね、
失礼しました、どうも、はい、あの写真は正確ですね、
そうそうそう、
メモがいかに良い影響かということが、
ほんま適当にメモしてますからね、
いやほんまで、まあ、あの
メモ悪いですしね、
まあ、あの老眼とね、老耳ですのでお許し願いたいと思いますが、
老脳ですよね、
そうです、老眼は大丈夫ですよ、若脳ですよ、
はい、
これでまあここで小熊の喫茶熊の子プーさんでびっくりしたのは、は
い
はい、その熊の子プーさんの家の横にね、はい、コーラの自動販売機があったんですよ、
あ、これね、
このコーラの自動販売機は今まで見たコーラの自動販売機で一番薄かったなんでこんな、まあ、これ歩道があるからもうこのいわゆるこの喫茶店の横に10センチぐらいしかね、
うんうん、
この家のもう敷地がなかったんでしょうね、
あ、なるほどね、
こんな薄いね、僕コーラの自販機初めて見ました、見てはりますか、てっちゃんはこれは、
いや
真っ赤に塗ってますけど、
あのジュース1本ぐらいしか幅ないですよね、これ多分、
ね、まあよー細かい、あ、こんなんがあるんかい、ね、特注しはったのか、
あ、
やっぱりコーラ屋さんがやっぱりこの辺は売れるからですね、
うん、
この喫茶店に頼んでこんなんをと、うん、やらはった
の
か、
もしくはこれあの熊の子プーさんの自販機じゃなくてその隣のあの駐車場の自販機ちゃうか、
ああ、一緒だ、ひっついてるのは熊の子プーさんにひっついてるんですよ、
あ、そうか、
で幅50センチぐらいのね、老人みたい、まあ、うん、障子ちゅんか老人ちゅんか分かります、うん、そんなんが入ってるんですけど、
いやこれ多分ねこの喫茶店の奥の家が出入りするための通路ですね、う
ん、文化住宅みたいなのがあったんですよね、
う
ん、
だからまあその人たちが出入りしやすいようにって言ってこういう薄い自販機をここに置いてるんですね、
あ、そうですか、いやその薄い自販機があること自身がね、うん、僕はちょっと感じてなかったんですよ、
まあ、だからもともと多分この通路は、うん、この熊の子プーさんの敷地なんですよ、うん、
はいはい、
ただその奥の家がこの道がないと通りに疎開道路に出れないから、まあまあいわゆるその通行権っていうんです、地域権っていうんですかね、この法律的に言えばね、でそこに道を作ってる、ただ所有権はおそらくこの熊の子プーさんの土地なんで、まあ自販機を置いてる、ただ置くと奥の文化住宅の方が出れないんで、この薄めのコカコーラにしたっていうことですよね、
薄めのがあるいことがね、僕はまああのびっくりした、
確かに珍しいな、
こんなこんな薄いの
ね、多分サイズいろいろあるんでしょうね、これ
あるんでね、
自販機ってで巨大なやつから、うん、薄いやつからみたいな、
ただ薄いしてもですね、ここにコーラの自販機を置くということはね、はい、コーラの需要があるからですよね、
あ、
それがなかったらこんなわざわざコーラ屋さんもこんな薄い自販機置かへんと思うんですけどね、
そうやな、
だからあの、まあ、コーラ好きの人がいてはるんかいなというような感じもします、ね、はい、
あのヒゲの兄ちゃんがね、ジョージアの CM してますね、あ、
そうですね、この兄ちゃんね、
ジョージアもコカ・コーラなんかな、ということは
多分そうちゃいますか、うん、同じことでしょうね、
うん、
でさらにちょっとまたこれをね、はい、森の宮の方にもうちょっと行きましょうね、モンジローさんという、ね、
はい、
あのいわゆる道のですね、
はい、
これは、まあ、我々が今走ってる歩いてるのはですね、
はい、
まあ、道の西側を歩いてるわけですよね、はいはい、東側の方にですね、
はい、
肉とかいてね、
はい、
肉とかいて、その次の何かよう分からへんかったんだよ、陽民とね、
匠ですね、
匠という字が書いてあった
んだ、はい、肉匠、肉の匠、
面白い言葉ですね、こういう辞書にあるんかな思ってね、まだ引いてませんけどね、
師匠とかよく言いますよね、
師匠とかね、
お師匠様とかね、
まあ、なんかあの師匠っていう落語家の人
は
ね、
はい、
で僕らまあ放送局に前おった時でもですね、はい、自分の師匠でないのにね、ディレクターなんかがね、はい、何々師匠言うとって、こいつおかしなこと言うとんなと思ってね米朝師匠とか言うとるわけで、お前なんで 米朝さんに習ってるんかと思って、僕はあくまで米朝さんって言ってたんですけども、
そうそうそう、
ああいうようなしょうもないこと言うやつがおるんですよ、ね。
しょうもないから、
そうでしょう。まあ、自分側のセンスなら師匠言うがいいけど、関係ないのが師匠ちゃんおかしいわね。まあ、そんなことに怒ってるからね、僕もまあ
出世
してますよ。
そうですね。そういうことにね、怒る人って大概もう、
大概アホです。
底辺でくすぶってますよね。
底辺でくすぶってる。ほんまに大変なことになってますよね。はい、まあ、それはどうでもいいんですけど、肉の師匠というね、まあ、文次郎さん。
じゃあこれ、文次郎師匠って言わんとダメなんですか、
そうですよ。入った時そうですよね。
文次郎さん言ったら、お前も向こう行ける。
そういうことでしょうね。出世しませんね。最高級黒毛和牛料理と書いてます。美味しそうでしたね。
アルバイト募集してますよ。
シンプルなデザインでね、この店自身が、なんかピカソのね、描いた絵みたいなね、斜めがあって、まあ、言うてみたら、龍安寺のね、石庭みたいなデザインの店でね。
国宝級ですよね。
まあ、国宝はどうか知りませんけど。
入り口がね、はい、あの、キンキラ金というか、
これもまあ、
銀色でね、鏡面ですよね、いわゆるね。
はい、あの、ここはまあね、はい、まあ、道渡らないかんし、道渡るもなんでしたから、入ってませんが、はい、そういう店も発見いたしました。
面白い店ですね。
はい。それからもうちょっと行きましょうね。そうしましたらね、歩道のところにですね、
はい、
なんか歩いててね、ココココって音がしたんですよ。
おココココってしたんですか、
うん、コツコツコツって音がしてね。なんか知らんけど、なんか東南アジア来たみたいなね。まあ東南アジアで朝迎えますといつもこの声でですね、ふっと安心するんです。僕も買っては自分の家もそうでしたからね。
いたんですか、こいつが。
いや、もうたくさんおりましたよ。いっぱいおりました。要は天に取られてね、はい、朝起きたら、そいつがボトッと死んどるんですよね。なんでかなと思ったら、天がね、血抜いとるんですよね。
は
い、首のところにかじりついて。
天っていうのは、あの、細長い生き物ですか、
そんなやつ
が。イタチみたいなやつですよね。
イタチのちょっと凶暴なやつです、うん。イタチかもわかりません。どっちか、天かイタチか、ちょっとその辺は確認してませんが。それは、要は、鶏ですよ。
はい、はい。
はい。それで、はい、ここって、僕を呼ぶようなね、声がしたんで、もう本能的に僕も子供の時からあいつらの声分かってます。ずっと足止めたらね、なんと歩道の脇これは皆さんちょっとお行きになって
疎開道路に、
うん、疎開道路のあの巨大な
大阪市東成区ですよ、
のところの、
まあ、大都会ですよね、
大都会にですね、
はい、
鶏小屋があるんです、
わすごいねこれ、
うん、ここはねやっぱりこれはちょっとあの大阪市のホームページに載せてもらわなあかんかいなというような
鶏スポットでね、
ひょっとしたら観光客も見に来はるんちゃうかいなと、
いやでそういう人
ら
対策の、
はい、
注意書き書いてますやん。
このまたね、不思議な段ボールを切ったような、一辺が10センチぐらいの四角い白い紙を、
うん、
その荷造り用のビニールの紐で四隅を、
適当な、
いやいやこれ四角してありますよ。
あ、そうですか。
もう簡単ね、餌やるなと書いてあるんですよね。
餌がカタカナ。
餌から。
やるな、ひらがな。
そうなんですよ。その手、この鶏小屋も。
お、いますね、鶏。
いや、だからこれが読んどったよ、俺は。
茶色ですね。
名古屋コーチン順か、
うん、なんかそれ系ですね。
それ系なんですよ。ほんで、その鶏だけとちょっとね、ゴミ箱も入ってるわね。
ああ。
いろんなもんが入って、鶏がその一部を占めとるんですけども、これがしきりと僕に声かけとったんですよね。
餌くれ、餌くれ言
う
てな。
日曜日やからひょっとしたらほっとかでやったんちゃうかいなと思って、やったらこれ、まあ、どっかから見てはる人がね、ほら、書いてあるやろって言うはるかもわからんので、もうやる皆さんも僕もないしね。
そうそうやな。
うん、まあこのまま、まあちょっと横通り抜けたんですけど、未だに、気になっておりまして。
いやこれ面白いな。隣に横通ってますね。ダイハツかなんかの
軽音。そうかもわかりませんね。あの歩道の横の別に歩道に立ててあるわけないんですよ。
うん、
歩道やないんですけど。
自分の敷地ですな。うん、まあ、やっぱダイハツですわ。
まあそうですか。
ダイハツ。
まあダイハツもいろんなところ
で、ね。D のマークです。
そうですね。
はい、
その横にね、あ、のりきよさんのポスターも貼ってます。
誰ですか、やすきよ。
やすきよさんですか、のりきよさん。
のりきよ。
はいはい。あ、女の人のポスターでしたね。
これなんか政治の人ですね。
政治の人ですか、この人。はい、あ、ほんでこんなニコニコ笑ってはるんですね、は
い、大阪市会議員って書いてます、のりきよ。
あ、そうですか、
はい、
まあ、あの、
あ、のりきよの連絡者じゃないですか、ここ。
そうですか、いや、のりきよって
何
やそうに言うな、もう大事な偉い人、先生ですよ、
全然知らないですね、
はい、まあ知りません、そんなことがあってですね、はい、あの、これもちょっと大発見やなと、まあ、JOBBB 流におる大発見、
ね、というか、このニワトリどうするんですかね、気になりますよね。
卵オスやったと思うんですよね。
あ、
卵産むのか、あるいは
ペットか、
ニワトリ釣りかなんかでね、
はい、
釣ってきはって、
はい、
まあ、亀もそうです
けど、ね。鶏釣りってひよこやろ、
ひよこ釣りって言うんですか、なんかあるじゃないですか。あれ釣ってきはって。
縁日かなんか
で
な。
もうね、オスやし、どうも卵もうまいへんけども、まあ餌やってるうち大きなりすぎて、
あ、
餌たくさん食いよるし、ね、ということで困ってはるかもしれませんね。
なるほど。
レンガとかなんかいろいろ囲って。
まあ、非常にあの、質素な小屋ですよね。
そうですね。これ、その、鶏、まあ、
まあ、ただね、やっぱ飼い主さん鶏のことをちゃんと考えてるのが分かるのが、鶏小屋の上に 青色の網が張ってるんですよ。で、多分これね、蚊対策で、
あの、
夜はね、この網を四方に垂らして、鶏が蚊に噛まれんようにしてるっていう。まあだから、やっぱペット愛ですよね。
ねえ。
先のワンちゃんもそうですけど。
なるほど。まあね。
大事にしてますよ。
しかしまあ腹減っとんやから餌ぐらいちょっとね、やってもいいか。近所の子供が集まってきたりするんでしょ
う
ね。
そう、悪ガキみたいなやつがね。
悪ガキじゃなかったけども、道でなんかね、白木で線描いたりしてね、剣飛びしとったりしましたから。
そうそうそう。
道路遊びしてる子供がいっぱいおりましたから、そんな人にまあ下手にまあコツンとやられたらまたね、保証問題も起こるやろ
し、そういうことですね。
餌やるなとか言
って、ただこれ仕打ちなんでね。
そうですよ、
入ったやつがほんま悪いんですよね。
そうそう、まあそうそうそういうことですね。まああのいろいろと共存していきたいなと思っております。
乗り気をも頑張ってください。
そうですね、それからまあさらにどんどんとですね、
はい、
北に、北の方に行きましょうね、はい、あのねこれがあったんがね、
はい、
長原耳鼻咽喉科というね、 お医者さんがありました。
はい、
ここもあの日曜日ですから空いてなかったですけどね、
はいはいはい、
気持ちいいとこで、あのいわゆる耳鼻咽喉科の中に同時に居住地もあるんですよね。だから居住地から入らんといてくれよいうことになって、
はいはい、それで看板が書いて
る、ね、歩道の方にある入り口から入ってくれということで大きく書いてあるんですよね、はいはいはい、入り口はこちらです、はい、長原耳鼻咽喉科。
これどうなってるんですかね、これこの構造。
分からん、それは、うん、中入りませんもん僕。
いやじゃなくてね、これ角地にある一軒家で、
すごいいい素敵なお家ですよね。
で疎開道路沿いに耳鼻科の入り口があって、
そうそう、
で疎開道路と90度に交わる東西の、
う
ん、
そうですね、
細い路地に、
はいはい、
居住の入り口があるんですよ。
そうですね。
ということはこれバッティングしますよね。
うん、まあ、中でうまいことを解決してあるんでしょう。
だから耳鼻科がもしかして1階で、うん、はい、居住が2階とかしてるんかもしれない。
かもしれませんね。これは、まあ、気になる人はいっぺん、あの、耳鼻咽喉科行かれてね。
もう、これちょっと不思議やで、これ。
うん、不思議やけども、そんなに別に、まあ、訪ねて行って先生にですね、
うん、
中をちょっと設計図を見てくれるようなことしたら、これ、ちょっとね、法律的に問題が。
鶏持って行ってな。
お前どうなんしてんって、いや、ここに落ちてましたやんって。落ちてたんじゃ、仕打ちにあったやろ、ということになって。
俺の友達や、そういう。
うんうん、そういうことですね。先生、置かれたり
して、ね。電話番号はね、もう8733で、花耳って書いてました。
いいですね。
はい、
あ、これすごいですね。
花耳ですね。
ああ、そうか。うちの人志もこういう電話番号したらよかったですね。
大津で
会議しております。よろしくお願いいたします。はい。はい、関係ないわ。何をコマーシャルしとんねん。ほんまに。自分のメイクのこと。
ね、
行きましょう。
メイちゃんや。多いや。
多いか。
おいおい、そう、
メイはおんない。いやいや、ほんと男女も分かっておりません。失礼いたしました。近くに、栄マンションというね、立派なマンションがあったり。ね、
繁栄しそうな、
はい。その近くにまたブルーシャトーというね、前のなんちゅうんですか。
はい、
なんかカラオケ屋
カラオケ屋がありました
ね。この辺ブルーシャトー好きなんでしょうね。
うん、
色も本当にブルー色塗っております
。ほんまブルーですね。
これはまさにブルーシャトーという
珍しい
ですね。まあ、正直に生きてあるんですよ、この辺の人はね。ブルーはブルーと。
ほんまにブルーですよ、これ。
はい。ちょっとなかなかこのね、歩道にあるこのブルーの家っては珍しいですよ。
独特のこう色感覚ですよね。
お城 の,
こっちの人って、
お城のですね。
石垣や。
石垣をこれね、あの装飾に使ってはって、で上は、まあ、あの、
2階建てですかね。
ブルーホワイトで。ホワイトでですね、下がブルーになってます。その横の家がまたね、
はい、
これがね、境マンションがすごかったんで、何がすごかった言うてもね、はい、入り口のそのね、
はい、
絵がね、壁画でに大きな絵が描いてあるんですよ。空と描いた人が描かはった、これはプロの人の作品だと思うんですけど、
ね、ちゃうでしょ、これ小学生が描いたんですよ。
あらっていうのは、小学生が近くに乗ったら怒らはります。
空で06って描いてるから
2006年にこの境マンションができたんでしょうね。
多分その時にこの謎の絵を、
なんかね、落書きじゃないやね、ちゃんと枠があって、
ちょっとレレレのおじさんみたいな絵ですね。
ちょっとまあそういうとして、耳がとにかくね、あの時計のネジみたいな、ゼンマイ巻くネジみたいな、
抜けかけたネジみたいなやつ、ね、これもう一回締め直さなあかんね、耳やな、これ
で目から光がバーッと出て、鳩が、平和の鳩がね、大空にまあ飛んでいくと栄えるなっていう感じはあんねんけど、
耳の位置から見ると正面に顔向いてるんですけど、
はいはい、
ただ目と鼻は横なんですよ。だからピカソですよね。
これもエジプトですよ。元はエジプトです。
なるほど。
ピカソはエジプトを真似してるんですよ。
で、この人はピカソを真似した、は
い、そういうことで、だから元々はエジプトがこの人の原理、空さんの原理になってですね、まあ、ほぼ4000年とか5000年前にね、できた絵画形式がこの栄マンションの、
すごいですね、やっぱり歴史の街ですね。
そういうように言うとですね、すごくなんちゅうんですか、文化的に聞こえますもんね。
そうですね。
まあ、不思議な絵ですから、これも皆さん、前に花がね、非常に綺麗な花が 満開に咲いておりますので、
ね、黄色の花とか、は
い、ちゃんとこれも歩道のところ限界を守ってね、そうそうそう、自分のところの家から歩道へはみ出さんようにやっております、うんうん、
ちょっとはみ出してるな、
あ、まあ、それぐらいはしゃあないやろこんなこと言うな言うな、で、はい、子供が近くに遊んでおりまして、はい、栄マンションブルーシャトー行きましょう、
はい、
はい、それでですね、これなんかね北中道小学校が間もなく出てまいりますね、これ北中道連合第三町内会の掲示板がありました、
はいはい、
この辺でいろいろとこんなところに今何があるんかなと分かるんですけども、
はい、
北中道小学校のところ、これ対岸ですけど道挟んでね、
はいはい、
北中道文化祭というのが10月の24日と25日にございます。
この時はまだ行われてなかったんですよね。
予告の大きな羽根を張って、ここすごいですね、3階建ての堂々とした4階建てぐらい、
はい、4階建てですよ、
この
屋上いたら5階建てや
ね、大阪市はやっぱりこの運動場が少ないからね、
あ、
やっぱこういう格好で高層的な
小さい運動場ですね、これ、
うん、まあ、これが運動場とすればね、
いや運動場
でしょ、奥の方にもう一つあるんかいなと思ったんですけども、
あ、なるほど、
校舎の向こうに、この学校に入ってんで中へ入れないんですよね、
そうですね、う
ん、で、まあ、中入って運動場がどこにあるかということは確認しております
、書いてませんやん、許可なんか入んなって、
そうですよ、僕なんか前におっただけでね、
はい、
まあ、通報されそうになって飛んで逃げたことがありますけども、
ですか、
ちょっとまあ、
はい、
以前ほどは神経質になってありませんね、先生もね、この辺割と解放してるとこもあったんですけど、ここはちゃんとやってなかったですね、でその前にね、この辺からに来たらね、
うん、
なんかね、あのラーメン屋の前だ、ラーメン屋の匂いがするじゃないですか、ここ来たらなんかね、生んだぶつと言いたなるような匂いがしてきたんですよ、この辺りでね、
まんじゅうかなんかでも作ってるんですか、
うん、いや、なんでかいなと思って、
うん、
見たらですね、ここはなんかね、これ字が難しいで読めないんですけども、どない読むんでしょうね、
創業文化元年って書いてますよ、
玉書堂っていうのかな、玉という字に、
はい、
始めという字に書いてお堂というね字なんですよね、でこれ
創
業も2300年ぐらい前ですか、これね、文化言うたら、
まあまあそれぐらいかな、
2300年でしょうね、老舗やなと思って見てみたらですね、よう見たら
玉書堂ですね、
玉書堂さんですかね、
玉という字に初めてと書いて、
うんうん、で見たらですね、これも近くの人に聞いたらですね、
はい、
あんたここも知らんのか言われて、ね、すみませんって、ここはな、もともとは御堂筋にあったね、有名なお店なんや言ったんですよね、その前はまだ別のところにあったらしいんですけど もう大昔からやって、なんかね言うてはったのはね、高知県がなんかのご出身でね、もともと堺あたりでも営業してはったらしいんですけども、要はとにかくここへ来はったんがです、昭和の初め頃にね、御堂筋が拡張工事があったでしょ、あの時にですね、まあ新天地を求めてね、この中道へ来はって、この辺ではもう超有名なですね、というも日本的にも有名なお香屋さんらしいですね、だからまあ俺もまず生んだぶつとね、そういう言いそうになったっていうか、香りで全然はじめ、あ、まあ、達筆でこの、
ちょっと読めんな、
フェンスに書いてある字が、フェンスじゃ、何じゃあれ、
シャッター
に開いた字が読めんかったんですよ。ただ読める字としてね、
はい、
この、この老舗と書いた。
はい、
ここの老舗と書いたら、あ、そうかって、ここで分かったんですけどね、これ、ここの老舗っていう文字がなかったら、なんでこんなええ香りがするんかいなぁ、という
のが、この工場というか、まあ、店舗の中で作ってはるんですね。
う
ん、
ということでしょう、
ね。で、まあ、販売もしてると。
もちろんそうですよね。
で、もしかしたら有名な、百貨店とかにも卸してるかもしれない
です、ね。それはもう当然でしょうね。
で、今のちょっと文岡面白い話してたんですけど、まあ、もともと堺にあったりとか、御堂筋にあったのが、その昭和初期の御堂筋拡張で、こちらに来た。ということはですね、まあ、
近所の人に聞いたんですよ、これは。
そうそう。でまあ、僕ら今歩いてるこの疎開道路自身も名前の由来がその戦争中に爆撃とかでまあ炎焼して町が焼けへんようにって言ってここら辺にあった密集した家をですねもう強制的に潰して広い道路にしたんですよね。だからあのせっかく移ってきたのにまたこの疎開道路が拡張すると、
そうそうそう、
あ、じゃあ俺また行かなあかんのかなと思ったら、
実
はこの玉書堂の方の、まあ、西の側はあまり被害を受けずに結局あの疎開で家を潰されたんは、
はい、
言うたらこの東側の方やったわけですよね。
みたいですね。
まあ、だから、玉書堂がまだちゃんとここに存在してるってことは、それを、まあ、ある意味、間接的に証明してる事実ですよね。
うんうん、
どちらの、この南北の疎開道路の東側か西側、どっちが潰されたんやと。で、僕らずっと、文岡も言ってますけど、実は西側はあんまり被害がなくて、
という感じですね。
まあ、東側やったんじゃないかと。で、その理由っていうのは、
この疎開道路の中の、
うん、
あの交差点の名前が、
うん、分かった、多摩津、
ね、多摩津っていうのが東側なんですよね、
う
ん、
もうそうやんか、
東側の、あの土地が多摩津 で西側が小橋、小さい橋、小橋、
うんうんうん、
なぜ小橋じゃなくて多摩津っていう名前が交差点についてるかっていうと、やっぱりもともとここら辺が多摩津やったんですよね、
多摩津のエリアやった、
そうで、その多摩津のエリアを潰して拡張したから、うんうん、交差点も多摩津っていう名前がついて、そうそうそうそう、で玉正堂があるのは、うん、その西側の方やから、
うん、
その拡張を免れたという、うん、破壊を免れた、
まあ僕らの解釈はね、これ大阪市公認じゃないです
か、いやいや、もう JOBBB 公認ですよね、
そうですね、ただまあこんなところちゅうか、ここのところにこの玉正堂というですね、
はい、
まあ、有名なおこ屋さんをね発見できたのが嬉しかったです
よね、 Google マップにも載ってますんで、
載ってますか、そうですか、
はい、見てください、
なんかそうやって近所の人の話によるとですね、
はい、
なんか玉所というこの名前はね、
うん、
このおこ屋さんに中国の長江市のような長江市みたいな人が行って押しやがったね、その中国の
長江市って誰ですか、
こうのデザインする人です、お香をこれとこれと混ぜてこういう香が出るという、
ね、調べるに香りで調教師みたいなもんですね、
まあまあ、まあ、私が作った言葉やからね、
そうやろ、誰もわからないと思う、
自力に乗って
る、まあ、俺も多分そうやろうなと思ったから、一応聞いといて
る、ういう
調べる香りやな、
まあ、あるかもか、要はそういうような香りを作る、まあ、香りデザイナーみたいな人の名前が中国人がね、
はい、
当時は清の時代やったらしいんですけども、
うん、
その来はった人にこのお香の最初のですね、
うん、
香料調香の仕方ちが、あの、まあ、あの
ブレンドですよね、
ブレンドの仕方を教えてもらった、その中国人の名前が何とかいう名字があって、
はい、
玉所という、ね、人やったということも、近所のなんでこのおっちゃんこんなよ知ってはんのか、ひょっとしたら関係者の人なんかもうそれわからんかったけどね、教えてくれはって、ただまあ今日はね、残念ながら閉まってるので、中の、まあ、見学はまあもちろんそう簡単にさせてくれはんと思いますけども、中にもいろんなもんがあってですね、なんかものすごい有名なのはね、なんか蚊取り線香みたいな渦巻くようなね、
はい、
そういうデザインの香があったりね、でこの社長さんかなんかがすごくまあオーディオに詳しい人やとかね、
オーディオですか、
うん、なんかまあそういう趣味の人なんですよね、やっぱり、まあ、非常に面白そうな、もういっぺんなんか本当できたら取材させてもらいたいなというぐらいの店やったんですが、
玉正堂ちゃんと出ますよ、これ
出ますか、
あの Google で検索したら、
あ、そうか、
しかもちゃんとその変換も出ますね、
あ、ほんまですか、
これですね、株式会社玉所堂、
私もコンピューター勉強せなあかんな、これ、
あ、もうなかなか、なんかオランダのなんか昔の江戸時代の黒船みたいなのも出てきますよ、
もうホームページがすごいですね、これ、
はい、ちゃんと
風格のある、
ね、あ、1804年
4年ですか、
文化元年、
あ、そうですか、
はいはいはい、で法人設立昭和46年、
あ、第二工場っていうのがあるんだよね、
はい、
わし見たんがこの第一工場はね、
はい、本社工場ですね、
はいはいはい、
大阪市東成区、あ、やっぱ堺にもあるんですね、
やっぱりな、すごいね、18億とかなんか
ね、な、あ、で、あの、うん、代表取締役の名前が、
うんうんうん、
中作りという、
そう、
まあ玉作りじゃなくて中作りっていう、う
ん、いや、僕もこの名前も聞いて、ね、中作りさんという、
ね、中道で玉作りで中作りですか、いい名前ですね、
うんうん、中作り玉所堂という名前らしいんですけどね、はい、その中作りというのはこの社長さんのお名前らしいですね、
はい、
まあ、言われるのある名前らしい、もともとはなんかで、ね、その人は高知県から来はったんやって言うた、は
い、広島って書いて
ますね、広島ですか、すみません、
ただその広島で商売してるって書いてるから、まあ、広島の方かどうか分かんないですけど、
す
秋の国にて、
はいはい、
雑貨卸商ののれんを掲げ、中作り屋久兵衛とショースと、
すごいですね、いい名前ですね、
久兵衛門か、久兵衛門かな、
久衛門、
久衛門やな、久衛門とショースと書いてますよね、でなんか中国の秦より捉えされた、
あ、やっぱりそうか、
なんとかなんとかと書いてますね、
まあ、その人が
玉所、興味ある方は皆さん、あの、たまに初めのお堂の堂で玉所堂で検索してください、ひょ
っとしたらもうほら、なんかどっかでこのお店のもうお買い物してるかもからね、デパートとか有名なところしかまあないもんやと思いますが、こういう立派な店っていうのはね、
は
い、
うん、
あ、こんなホームページがあってね、しかもこのまたブルーの、
うん、
このモスグリーンの色が、
これまさに線香の色ですよね、
上品ですね、
この緑は、
そういうことやね、ね、線香はね、
はい、
まあ、カトリ線香の色でもありますけど、カトリ線香ちょっとまだもっと上品ですね、
うん、
こうなりますとね、まあ、そういう有名なお店をですね、まあ、外観だけ拝見しまして、
うん、
というのもまあ私の鼻もまあ多少衰えてますけども、ちょっとねこういう匂いを嗅げるやったんやなということもありましたですね、
はい、
はい、でそれでまあこの辺から行きますと、その近くにね、ダービーさんというね、
はい、
多分競馬の新聞社ちゃうから、そんなビルがあったりしましてね、
あ、
まあこんなところにもこ
の印刷系もね多いところですからね、
マスコミも置いてあるし、印刷が多い、紙屋さんが多いんですよ ね、
そうですよね、
で立派な米屋さんがあったり、まあ政治家のポスターがいっぱい貼ってるところがあったりしましてですね、まあ、これからまあ 選挙もあるし、市会議員も大変やな、というようなことも感じております。うん、で、やっと着きましたのがですね、うん、その着く前に一人ね、あ、今これ写真出れますか、
はい、
僕もこの人もね、先ほどのあの、プロレスラーみたいな人とね、
トラさん
もおもろかったし、はい、あの、犬連れたのね、はい、みんなが避け出したもおもろかったし、
アジダスの人ですね。
アジダスの人、この人がまたもっと面白い人が歩道にいてはったんですよ。
これは確かに面白いですね。
お尻がないんですよね。うん、
あ、
これボディから直接何時か
足が生えてる、
生えてるというかね、そういう人でしてね、あの本当に、まあ、この人も声かけたかったですけどね、頭の毛もなんか黒いのんとライオンとか混じったような人で、で傘をね、100円の傘持ってはるんですよね、
雨なんか降ってんのにね、ビニール傘、
まあ、
左手にビニール傘で、右手には
俳優さんのこの場所みたいな、
右手はなんか黒いカバン、ショルダーバッグ、
うんうん、ちょっと押したらポテッと後傾張るみたいな感じ、
あ、内股ですね、
内股ですね、で別に障害持ってる人ではないんですよ、何
で
も言
うて、でちょっと横側見えてるんですけど、あの武将髭が生えてますよね、
はい、いや武将、後ろが髪がいい、
これほら
髪がいいでしょ、
あの表面は金髪なんですけど、中から見えるのは黒髪で、
この町内会の小川さんみたいな髪してあるでしょ、
いや僕小川さん誰か知らない、
この町内会の、
ね、あ、そんな人いるんですか、
いてあるんですけどね、ロックやってる人、
あ、はいはいはいはい、いますね、
はいはい、
で下はあのクロックスみたいな、
はいはい、
パチモンクロックスみたいな、
ね、割とすぐ抜けるやつに入ってますね、は
い、でズボンが、まあ、いわゆる腰履きズボンですよね、
なんかどこにお尻があるか分からへんですよ
ね、多分ね、お尻の割れ目のところにベルトつけてるんですよね、
はい、あ、そうです
か、だからお尻が見えないんですよ、
本年ですか、ずるずるっとなんか、
ね、ちょっと頭が、まあ、ちょっと大きめの人で、
はい、まあ、五等身ぐらいですよね、
そうですね、文雄君と同じ森の宮目指して、
はい、そうです、私も五等身ぐらいから、ちょうどね、横田君だって、
五等身ブラザーズね、
はい、はい、で、まあ、ずっと
男性の方です
ね、横を撮りながら写真パチパチパチ撮りながら行ったんですが、まあ、正面から撮るのもね、やっぱりと思って、目立つからね、俺もね、うん、まあ、横までにしときました。
どんな人やったんやろな。
ずっと囲い込みみたいに写真撮っとった。
気になる人ですね、これ。
気になる人でしょ、うん。なんかミュージシャンみたいな感じもしましたね。ー、まあ、アート系の人ちゃうかなと思ったんですけどね。
かもしれない、
ね、はい。まあ、あの、もう、ま、目もなく森の宮の橋がそこに、うん、見えてまいりましてね、はい。で、やっと森の宮に着きました。
お
はい。あの、ダービー車あるでしょ、立派なんかね、うん。あの、競馬ダービーとかいう節目があったような気がするんですよ、ね。競馬やらんもんですから、ようわかりませんね、
はい。
それとね、この近くでね、駐車場で、ね、はい、カーシェアリングっていうんです。やってる駐車場がありましたね、
うん、
車をやっぱりあの乗るっていうんですか、
うん、
あの自分の車やないのに、
うん、
ちょっと時間的に乗れる、
ね、時間貸しですよね、
これええ話ですよね、はいはい、これみんな車を持たんでもええしね、
そうそうそうそう、
団地なんかでそんなのがあったんですけども、
ありますよね、
まあ、この近くにも大きな森の宮団地がありますけど、そこじゃないんですよ、
うん、
あ、ここ書いてます、カーシェア、ここにありますと書いてますね、
はい、タイムズカープラス、
なるほど
ですよね、
こういうところもやっぱり都会ですから、
そうです
よね、と思いましたね、はい、で、まあ、あの、森の宮の大きな阪神高速でしたかね。
はい、あ、これか、さっき僕が見た、あの、兄ちゃんの、アジダスの兄ちゃんの向こう側に見えたやつや。この阪神高速
で。そうなんですよ、ね。ほんで、この近くの社会実験してるという看板が映ってないですか。OBP、ホコテンフェスタ開催のため、うん、交通規制を実施しますと書いてね、OBP 社会実験と書いてあるんですけども、
うん、
これがね、分からへんね、OBP っていうのが、お前またなんかまあ、
OBP ってあの大阪城から見える、あのごっついビルちゃうの。
いや、ホコテンフェスタがあるねん、そこ。
ああ、なるほど、
ね。俺、ちょっとおもろいやな、ホコテン。ホコテンって。で、社会実験ということがね、10月の8日と10月の10、11日に、
はい、
ここでなんかまあ、交通の量を測りはるんかな。
てか今まさに、文雄君が取材したのが11日ですから。
そうですよ。
見に行かなね、これ。
いやいや、
OBP まで。
もうそこへ行かんかったけどね、なんかわからんかったから、まあ怪しくに近いのがいいかな、
まあ怪しくはないと思うんです
けどね、ロイヤルホストが出ました、まあ、皆さんよう行ってはる、ね、有名なお店らしいんですけども、そしてそのロイヤルホストの前、阪神高速の下でかわいいね、
うん、
歩道橋があったんですよね、僕歩道橋があるとなんか登ってまうんですけど、ついで、
ね、高いとこ好きですもんね、
まあどっちかやったら嫌いな方やないで、うん、で登っていってね、この歩道橋って名前がついてるでしょ、どんなんでもね、でこれもまあ楽しみやわね、この歩道橋の名前っていうのも、これがね、まあ本当にずおもろい名前やった森の子と書いてあるんですよ、森の子歩道橋、まあ、森の宮やから、
はいはいはい、
森の子になったんやから歩道橋の名前で森の子というのが、ね、まあ非常になんか夢のあるというかおもろいというかね、
通称かな、
あの、まあ、森の宮の子供という
か、色気ないじゃないですか、こういう
え
あの歩道橋立橋って道路またぐやつって、いや名前がね、
なるほどなるほど、
あのすごいあの
あそうですよ、
堅苦しい名前をつけてるんですけど、
森の子っていうのはね、だからこれ近くの小学校の子とか、なんかそんな子供のがね、細い歩道橋やったからね、太くないんですよね、だからそういうなもんがあって。
ということは、ここ歩行者用の横断歩道がないんや。
うん、
これ小釣り多いかなんか知らんけど、
うんうん、あるんかもわからんけど、買って昔はなかったかもしれんね。今はちゃんとありましたよ、横断歩道はね。ただ昔やっぱあるのと、子供はやっぱり横断歩道を渡らした方が、歩道を渡らすよりも歩道橋を渡らした方がええということで、
まあね、まあ、子供車優先の考え方ですよね。
考え方があってね、はい、その時のまあ名残かいな思って、
ね、まあ、中央通りでね、
そういうことですね。
あの、まあ、ここもあの東大阪とか奈良とね、
ものすごいこと
ですよ。大阪をこう結ぶ大動脈ですけど、う
ん
う
ん、そうそう、これ僕ね写真見て欲しいんやけども、はい、何年にできたっちゅうのいっぱい撮ったはずなんやけど、写ってないか、何年何月に。
あ、ちゃんと森の子ほどで、ほんまにちゃんとした、
しっかりして
ます
よ、大きな名盤
がありますね。
もうそこでね、はい、なんかできた年が書いてないか。
これですね、1973年。
ああ、やっぱりその子、
やっぱ70年前後ですよね、万博の、あの交通戦争の時ですよね。
そうや、そうや、そうや、大阪市築造とか言っても、建造とか、はい、大阪市が自ら作ったんですよね。
そうですね、
はい、まあ、ここにいろいろと書いておりますけども、はい、やっぱり多分これは、横断歩道があったとしても、子供はやっぱり上を渡らして、子供の安全を図るためということで、やって近くに小学校とかね、そんな施設が多分、まあ、あるはずじゃと僕は読んでおります。で、この横断歩道橋を渡りましてですね、それからあと、まあ、森の宮の駅までは、まあ、森の宮団地とか、まあ、あのいわゆる、あの、なんていうんですか、団地を作ってる、あの、賃貸住、あの、あれ、UR さんの事務所があったりしましてね、その向こうに日赤さんがあるんだよね、日赤の、まあ、献血の PR があったりしましてね。
AO 型。A 型、O 型が不足って書いてますね。
まあ、僕ももう献血はしてませんけど、
何型、
まあ、僕 B 型、ね、
ああ、そうですか、
ちょっとまあお呼びではなかったんですけど、まあ、ね、まあ、まあね、あの A 型大型の人も行ってあげてほしいなという気もありました。
やっぱ A 型の人が多いんですね、多分
一番多いですね、
国民として、
ね、そうですね、 A の次に多いのは B は少ないやね。
あ、そうですか。
一番少ないのが AB やろ。
一緒な、
AB が一番少ないやね。
あ、そうそうそ
う、
う
んうん、
兄貴 AB ですよ
ね。あの人で AB ですよね、うんうん、まあ、あの貴重な人が、まあ、
僕も B ですけどね。
あ、まあ、うちはね B が多いわね。
よっちゃんは A やから ね、
です ね。やっぱり AB もできたやな、うん、はい、まあ、そんなところで森の宮へ着きました。着きましたのが、ね、15時41分でありまして、
ついに、
はい、ここから電車に乗りました。15時41分の初の電車に乗りました、はい、
お、
はい、これ乗りましたですね。
だ、もう疎開道路終わりました。これで
疎開道路は一応、まあ、出口のところ、入り口のところがちょっとね、
あ、そうか、25号線の、
まあ、1キロか
大道の方がね、
500メートルか残ってますね。まあ、行ってみてもええなと思っておりますが、そうそうす、ね、ただおもろかった、まあ、玉作りが非常におもろかったんで、いっぺん玉作りにまたちょっとね、定着してみて、
まあ、リスナーさんもね、いてますからね、玉作り。
ああ、そうですね、はい、あの辺り、それと、まあ、奈良へ行く街道もあるし、うん、まあ、その中道というね、
う
ん、そういう地名もおもろいし、
玉
造り稲荷という面白いあの神社があるということも聞きました。 それも近所の人、なんでお前玉造り稲荷行かへんねやとかね、森の宮の名前知ってるくらいで、この森の宮神社というのが近くにあるんやとか、だいぶ、うん、知恵を仕込んでいただきましたんでね、うん、ちょっとやっぱり大阪の、まあ、古い中心地っていうんですか、
うん、
こういうその旅と関係ある中心地をですね、ちょっとまた停滞してみようかいなとも思っております。
この JR 森の宮駅も綺麗ですね。
もうね、環状線の駅はね、すごいです。
最近ね。
トイレもすごいですよ。
あ、そう、前、玉造りの駅が面白かったですけどね。
もうあのデザインがおもろいしね、はい、あの、まがらまがあったし、黒と白をね、そうそう、こうテーマにしたようなね。
この、
黒い、多分グレーっぽい黒いけどね。
うん、森の宮は、はい、鳥やな、これ。
鳥か？
テーマが。
あ、ほんまやね。
なんか、始祖鳥みたいなやつ。
あ、ほんまや、ね。
飛んどるか始祖鳥じゃないと思う。
随鳥やね、これは。
はい。
なんか、まあ、生地かなんかそんなんやろね。
うん、
あ、これなんかあんやろね。言われが、うん、多分ね、聖徳太子とかのそんな関係が
もう
や
る。大阪環状線。
ええ。
で、これで、新大阪まで行って。
新大阪行って。
で、新大阪から、はい、水道水線で、千里中央まで。
20円儲けるためにね。
うん、帰ってきた、
ね。帰ってきたということにな
りまして
。
ありがとうございます
。自宅着きましたのが、16時59分に、自宅へ着きました。
はい、
誰もおらんかってね、
はい、
待ち頼んで、ちょっと休んでました。
うん、
以上で、まあ、大体、まあ、12回か3回かかりましたけども、
うん、
もう1回プラスアルファで、
そうですね、
ちょっとしたら1回もかかります、ね。
最初のスタートのところ。
陸の本通りのところのね、
行きましょう、行きましょう。
ましょうね。まあ、やっぱり大阪市はすごいです。
うん、
まあ、やっぱりね、なんちゅうても、やっぱり活気もあるし、面白いし、
うん、
やっぱりカオスがやっぱりそこに控えておりましてね、びったり来ますね。これからも大阪市の方歩きます。まあ、近所の皆さん、いろいろまた教えてください。ありがとうございました。
この後は世界初の企画だと思います。ラジオで石を磨きます。富永敦也、ラブストーンプロジェクト@jobbb です。